ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、こんばんは、こんにちは。講談師の永井小夢斎です。本日は2022年の8月11日木曜日の昼下がり収録をさせていただきます。いやいやいやいや、暑いですね。暑いね。今昼さ、まあ正午ぐらいなんですが、あれですね、外は33度と出ておりますが、僕の住んでいるのが兵庫県南東部で、あれ、まあ神戸の近く芦屋という町ですが、今や日本一涼しい町みたいになってるんですよ。だって今33度、連日まあそれぐらいまで上がる感じかな。でも他は35度以上、38度とかいうところもまあ連日ニュースとか報道されてますけど、やっぱその地形の問題もあるんでしょうが、栃木県、埼玉県とか、とにかく関東の内陸、フェーン現象が起きるせいもあって、まあ気の毒だよね。で、本当昔で言えば、あの辺ってエアコンいらないぐらいで、長野県、岐阜？長野県かな？なんか、大学の時なんか旅行で行ったら、蕎麦屋に入ったら蕎麦屋にエアコンなかったっすからね。で、その日暑くて耐えられないなと思いながら蕎麦食った思い出があるんですけど、それもずっと前だけどね。それでもう、なんていうんですか、東北に、梅雨？あれ、梅雨じゃない。もう、新たに名前をつけないといけないような夏の梅雨、梅雨前線みたいなので、まあ本当に大凶作来るんじゃねえかっていう話で、でまあその世が世ならというか、一昔前ならあの東北の村で餓死者が、まあ、出るっていうぐらいの災害ですよね、農業的にも。でもちろん北海道もですね、大雨が降ったりめちゃくそ暑いというようなことになっていて、それで皆さん関東の方は、まあ日本も暑くなったもんだなとね、お思いでしょうけど、これ関西と九州が今までずっと引き受けてきたものが北へずれ込んでいるだけなので、今、西国はですね、南国気分なんですよ。本当南国です。ハワイみたいになったんですよ。まあ湿度は高いですけど、相変わらず。で、雨が全然降らないのね。まあ、おかげで、災害は今んとこないが、まあ、水不足がね、懸念されますよね。それはそれで、やばい。死活問題だ。というようなこともありますから、いや、本当に、ざーっと雨が、一回でも降ってくれたらいいなと、思って生活してるんですが、涼しくなるし、その雨も、本当に降らないですね。で、まあ、でも、あんな災害級の大雨降るよりはまあマシですわな。で、カラッと暑い感じなので、そうですね、湿度もそうか低いんだよな。温度計の横に湿度も出てて、湿度ももうローって、計測不能なぐらい、低いんですね。で、まあそれが夜とかの暑さの時は湿度高い面に出るような気がしますけど、で、皆さんまあ関東、東北の方々、まあ、よかったら関西に移住の時かもしれませんね。本当に季節がずれ込んで、これから、まあ、関西並みの暑い夏を、毎年毎年今後も引き受けていき、で、台風とかもすごいのが来ますよね。で、しかも、その治水慣れしてないわけでしょ？そのね、東北、北海道なんかに至っては、北海道広すぎて川にそんな包みをいちいち作ってられないわけで、まあそういうようなインフラ整備とか到底間に合いませんから、10年単位でかかるものなので、まあ本当に大雨降ったら川氾濫って、関西とかまあ中部地方ぐらいまでは、名古屋ぐらいまではもうちょっと耐えるんじゃないかと思うような感じでも、東北とかには東北も広いですからね、 川にそういう防備がされてないので、あっという間に本当に氾濫しちゃうと。まあいうような、なんかもののけ姫でも最初にね、洪水で滅んだ村みたいな、ジコボーとアシタカが夜ご飯食べてるとこが、滅んだ村の跡地の御神木の根元かなんかで飯食ってるんですよね。で、ようけ死んだろうにって、ジコボーが言うんですが、ジコボーはなんで関西弁じゃないんだろうね。あれ、あの辺がジブリのいやらしいとこで、関西弁をすごく心の底から蔑んでいるというのか、やっぱバンド模写の気質というか、もう西国、まあ、関西人がどんどん東京へ進出して、俺たちひょうきん族のあたりから、関西弁が関東にこう、蔓延しだしたよっぽど嫌なんでしょうね。なんで、どう考えてもあれよくできているもののけ姫でも、ジコボーとかカラカサレンとか、石火矢衆とか、全部西国から言ってる風に、ちゃんと設定というか細かく作られてるのに、全然関西弁喋らないですよね。まあ、しょうがないか。まあ、当時のセリフとかも全部ね、全然、中世の言葉じゃないから、まあ、その辺は全部、現代語の標準語でございますよ、みたいな。でも、標準語っていう言葉自体が差別的で僕は嫌いなんだけど、宮崎さんとか高畑さんとかって、その辺ちょっと、抵抗心がないよね。いわゆるローカルの方言とか土着の言葉っていうものをもっと重視すべきであって、標準語でガッと行くっていうのは、まあもちろん商売の都合もあるだろうけど、あれは国家が無理やり関東方言っていう関東の関東弁を無理やり今日から標準語ってして標準ってとんでもないんですよ。だから昔はっていうことで、許されても、今考えたら、関東弁が標準って言って標準語っていうのはね、一種の人権蹂躙であるから、是正してほしいなと思いますけども、関西に、移住するメリットは他を言えば、まあ、災害とかですね、あと原発関係のことや、まあ、ミサイル攻撃ですね。で、まあ、こういうことも、もう皆さん心配してもしょうがないというレベルだろうけれども、まあ、核戦争が起こるの起こらないの、起こるとしたらもうおしまいだみたいな話があると思うんですけど、意外とおしまいじゃないと思うんですよね。核戦争が起こって人類が半分、まあ、3分の2ぐらい死んで、でもどこ行っても放射能汚染から逃れられないような時代になっても、やっぱり生き延びた方がいいし、生き延びた人間はナウシカまで行かないけど、それなりに生きていくと思うんだよね。だから寿命はもう60歳ぐらいまで縮むと思うけど、まあ、60年ぐらい生きれれば御の字だし、まあ、子供は養家死ぬでしょうけど、まあ、放射能汚染という汚染がもう常態化しながらも、人間は、まあ生きていくと思うんだよね。でもそんな時代は見たくない。もう俺は、とっとと死にたいんだって。そういうのは本心じゃないでしょ？そういうこと言う人。考えるのがめんどくさいからそうやって言い逃れしてるんだよね。やっぱり生きていれば何ぞ楽しいこともあるだろうし、核戦争後の世界っていうのも、ある意味いいことも多いというか希望があると思うよ。だって今の日本腐ってるじゃない？腐った日本一回なくなるし、官僚制度とか学歴社会とかで、まあ、一種の、まあ、儒教社会のように、もう絶対、センター試験の成績や偏差値で、以後のし上がれないような世界。まあ、そうでもないけど、まあ、いろんな犯罪じみたことをやればのし上がる人いっぱいいるけど、まあ、どっちにしてもさ、今の世の中だって地獄なわけでしょ？で、核戦争後の世界もっと大変だとは思うけれども、ダイレクトに大変だろうけどね。核戦争後の世界って生きるか死ぬか、飲める水があるかどうかぐらいダイレクトに大変で、まあお風呂もろくに入れない、電気もつかない、便利な文明の利器は全部止まったっていうような時代になって、もう考えるだに、話にならないぐらい恐ろしいけれども、昔、江戸時代の人はコンピューターなくても生きてたんだし、まあ戦国時代の人ってと同じぐらいか、まあ、放射能汚染があるなしはあるけど、とにかくさ、人間も減るってことは、土地とか家とかには 多分ある意味不自由しなくなるよね。で、核戦争後の世界の、あの、残り物を使って当分は生きることになるんだけど、あとですね、主に、核兵器が、まあ、その世界中に飛び交ったとして、まあ、いろいろ想定されるけれども、全部の、まあ、村とか町が、全部しらみつぶしに核兵器でやられるってことも多分ないわけで、意外と無傷で残る。まあ、例えばチベットのラサとか知らないけどさ、まあ、ラサは首都だからダメなんだろうけど、まあ、世界各国の首都には核が落ちるとして、あと、まあ、大阪ぐらいの都市、名古屋とかああいうのも全部ダメとして、じゃあ姫路はみたいな、姫路にわざわざ落とすかみたいなんで言うと、そうやって残る場合が出てくるんじゃないのかなと、まあ思いますので、本当にバカ気違いと思われてきたんですよ。東京とか大阪に住むっていうのは、核ミサイルが飛んできた時に、もう特に日本には防空壕がないですから、嫌じゃんって僕はずっと言い続けてきたし、そんなことありっこないし、まあそういう時はもう諦めて死ぬだけさっていう冷たい声にずっとさらされてきたけど、まあそこでゲームオーバーになる人と、まあ、そこから新たなゲームを始める人とあるとしたら、僕は後者選ぶ価値は十分あると思うんだよね。で、むしろ、まあ今の世の中で、今の世の中ですごく うまくいってる人は、リセットかかっちゃって、全く違う、ルールで始まる次の時代は、もうやりたくないよね。2回難しいゲームを、やらされるようなもんだから、もう今の世の中はダメになるんだったら俺は死にたいんだっていう人はまあいいけれども、今の世の中でなんかしくじったなっていうか、なんかもう一度最初からプレイできないかなぐらいに思ってる人多いと思うんだよね。でも、ルールもちょっと変えてほしいなって思ってる人たちにとったら、まあその世界っていうか国が滅んだ後も、生きた方がいいと思うしね。で、仮に日本という国が、まあ、中国とか占領されて、ひどいことになったとしても、生きる方法はあるし、ある意味我慢すれば、その占領軍が、方法の手で日本から逃げ出していくのを見ることができるかもしれない。まあ、何十年か我慢しとく必要があるかもしれないけどね。で、その時には、もう、国中に、愛国歌が流れてね。で、日の丸が、もう、こう、桜の花のように、満開に咲いて、そして、まあ、なんていうんですか、新たな、こう、なんていうのかな、ハリネズミのように武装した、ハリネズミのように核武装した、新興日本っていう国ができて、こんな頼もしいことはないって思いながら、まあ、年老いていけるっていうね、そういう二度目のゲームもあるかもしれないわけだから、そう考えるとですね、皆さん、まあ、お子さんがいらっしゃる方など、とうとう、まあ、他にも物価とか、まあ、災害の時のことも考えますと、まあ、そろそろ東京を捨てる時かもね、東京だけじゃなく、まあ、関東一円もですね、この暑さとか考えたらですね、もう、もう捨てる時かもしれないね、と。で、北へ逃げるのはあまり良策ではないということは分かっていましたよね。東北や北海道っていうのは、まあ、ロシアにも近いし、北朝鮮にも近いし、あと、広いせいで、結局いわゆる、こう、公共工事とかも追いつかなければ、国防も結構きついと思いますね。だから長らく、江戸幕府でさえ、北海道が広すぎて、ろくに、まあ、地図に載せないというぐらい、まあ、日本って言ったら北海道入らないっていうぐらい、ちょっとでかすぎて、戦国大名も、全然北海道取れなかったっていうぐらい、まあ、やっぱ、日本人の手足の長さから考えると北海道でかすぎるっていう中で、それは今も多分変わってなくて、明治からもう150年以上、200年ぐらい知らないけど。いや、意外とそういうこと、得意じゃないんですけど、もう明治から150年以上経って、なお、日本人は、北海道に満ち満ちていないじゃないですか。でっかいでっかい北海道に、本当なら、まあ、もう4つの県ぐらいに分けて、それぞれに県庁所在地があって、それぞれに、まあ、人口が何百万人もいるっていうように、 できるキャパシティがあるし、寒いって言っても、北ヨーロッパぐらいでしょ？フィンランドほど寒くないわけだから、スウェーデンとか寒くても立派な国山ほどあるんだから、北海道をもっと日本人は、ちゃんと使わないといけないし、ちゃんと、でっかい北海道を調べればね、資源とかももっとあるはずなんだけど、多分、手が足りなくて、北海道全域のマップが広すぎて、探索しきれてないんだよ。で、まあ、自衛隊さんとかも北海道守ってくれてますけど、やっぱりあんな広い北海道を全部守るって言ったら、まあ難しいな、みたいに自衛隊も本音は思ってると思うんですよね。で、あと北海道が、まあ、ものすごい巨大な火山が多い地域で、まあ、だからこそ北海道ができたんだろうけど、北方領土の辺とかも、まあ、火山の世界の規模の中で言うと、もう本当、五本の指に入るというか、かなり上位にランクするぐらい巨大な、まあ、火山がですね、今はもう火山ってわからないぐらいですよ。大噴火したら、穴ぼこになっちゃって、クレーターになっちゃって、それがもう海の底だったりするわけですけれども、その残骸が北方領土だったりするわけですけど、まあ、それぐらい巨大な、まあ、火山がですね、北海道や北方領土には、まあ、山ほどあるわけで、まあ、こういうものが引き起こす災害もちょっと途方もないだろうと。まあ、だからこそ、長いこと、無人地帯というか、北海道って、まあ、アイヌ民族のがいますけど、それにしても人少ないよな、みたいな。で、まあ、アイヌ民族も、人が誰もいないような北海道に北からやってきたって言いますよね、サハリンの辺からね。で、まあ、そんなこんなでございますけども、移住って大変ですよね。お金もかかるし、何より大変なのは、多分1回や2回は、ここじゃないって言って、2、3回やっぱり、家を変えないといけないだろうっていうのは、多分まあ、関西でも移住してきて、そこの地域社会がすごく閉鎖的だとか、まあ、たまたま隣に住んでいる人がモンスターだとか、これわからないですからね。うん、だからこそ空き家になっていて安くで売ってんのかもしれないし、まあ、もちろん、本当にそこで、まあ、戦国時代に大虐殺が行われたようなとこで、もう地元の人がみんな恐ろしがっている場所とか、あと他にもいろいろ考えられますよね。実は大災害に必ず会うような場所で、だからこそ安いんだとかね。で、そういうのを全部調べて、引っ越すっていうのも不可能な部分があります。なので、まあ歴史とか災害に関しては結構わかる時代になったけど、隣にモンスター住んでるとかいうのはちょっとわからないし、後から引っ越してくる場合もあるから、モンスターが。だから、そういう意味では、一回勝負っていうわけには多分いかないですよね。で、それで考えると、結局、まあまあ、いいのは、その関西の、まあ、中小都市の、団地？うん、団地の、だから誰かが引っ越してきても、まあみんなが気づかないレベル。で、まあ近所に引っ越しそばを配らないでいいレベルの世界って、まあうちの町なんか、芦屋なんかもそのレベルの町だと思うんですけど、で、これ都会すぎるともう高いし。で、田舎すぎると、まあ、ブラックだしってもう差別ですね。ブラックだしって差別ですね。田舎の団地はブラックだしって差別ですね。まあ、もちろん団地にもですね、すごい殺人事件があったとか、子供虐待死があったって、いとまはないですよね。もういつもニュースになってるのって、ああいう汚い団地が映りますけど。なので、団地っていうのも、まあ、なんかホラーゲームの舞台としていい感じですよね。あとは、まあ、エロゲーの舞台としても団地ほど優れたものはないと思ってますけど、とにかく団地っていうのも、まあ、すぐ隣に住んでる人がものすごい怖い人っていう可能性も本当に多いから、まあ、これも運だから、で、運だけど、結局、じゃあ、もう一回引っ越そう、もう一回引っ越そうができるという、予算のことを考えると、まあ、団地っていうのは、まあ、ありなのかもしれないし、まずは、やっぱり、借家、うん、借家戦法が、やっぱりいいんじゃないですか。災害とかで家が流れるとか、もうひどいことになるとか、それこそ放射能線とか、そういうようなことになりますと、不動産ローン組んで持ってって大損こくなんてことが今後増えるような気もするんで、少々高くつくのは分かってるけど、借家戦術っていうのが、 いいような気がするけどね。やっぱそのフットワークのことを考えると、うん、まあいいような気がしてますけどね、今ね。まあそれで、そうそう。だから気をつけていただきたいのは、関西では、奈良、大阪、京都、これ縦につながっている、まあ、3つの文明都市になるんですけどね。めっちゃ暑いです。はい。今、関西の方が関東より日々涼しいんですけど、奈良と大阪と京都が足を引っ張っています。あいつらがいつも東京と同じぐらい暑いんですよ。まあ、大都市で盆地っていうのはダメですね、やっぱり。で、3度違いますから、今、もう日々の天気予報見たら、神戸の気温と大阪の気温、神戸と大阪っていうのはもう目と鼻の先なんですけれども、毎日気温が3度違いますからね。で、まあ、それは、地形によることであって、まあ、どちらも大阪も、神戸も海に面しているっていう点では一緒なんですけども、山が近いか遠いかっていうことが大きくて、海が目の前にあって背中にすぐ山がある。だから陸地はごく狭い。というところは、これは自然のエアコン効果でね、まあ、気温、まあ、一日の、日が照ってる照ってないで、こう気温差っていうか、あれが生まれて、海水温と山の温度の差で、風が起こるんですね。で、その風っていうのが、まあ、天然の扇風機であり、天然のエアコンの効果を果たすせいで、これで3度ぐらいやっぱり下がる。ということが大きいので、神戸とか、まあ私の住んでる芦屋ぐらいまでかなと思うんですけど、まあ西宮ぐらいからちょっと六甲山がもう切れてしまうんですけど、まあ六甲山っていうね、山がですね、大きなやっぱ役割を果たしていると思います。で、これが西に向かってずっと伸びていて、明石の辺、明石、有名な明石の辺にですね、もう六甲山と瀬戸内海がキワキワに狭いところがあって、で、そこはもう言うと、もう陸地があまりにもないんでね、ギリギリのところにマンションとか建ってますけども、あまりおすすめはできなくて、で、あそこが明石の手前の、なんとかっていう舞妓とかいうところで、一の谷のあるところですね。その、義経で有名な一の谷があるところが、そのキワキワのところで、それを一歩西へ入ったところに明石があって、明石少し開けてるんですね。で、明石っていう有名な、火つけてこいで有名な、泉市長の明石という王国があって、僕は好きですね、明石。で、明石城っていう徳川秀忠が建てた城もすごく綺麗で、で、天守閣はなんとないというね。最初からない。天守台まで作ったけど、徳川家がケチって天守閣を建てなかったっていうね。だから復元天守すら建てようがないっていう明石城っていうのがあるんですけど、その、もったいないから天守閣を建てなかったっていう引き算の美がね、僕は大好きなんですね。だって、ほとんどの江戸時代の天守閣って落雷で消失してるわけですよね。つまり、雷落ちるに決まってるじゃんって言って、それに対する対処策をとうとう見出せず、全部雷で燃えるんだったら、それはお金の無駄遣いなので、いらなかったよね、ということで、で、天守閣のないお城って寂しいのは寂しいんですけども、まあ、現代の、近現代の、まあ、統治下要塞っていう感じでね、フォールアウト4のキャッスルみたいな感じで考えれば、あんな目立つ、砲撃目標になるようなものはいらないんであって、立派な石垣があれば十分でございます。明石城っていうのは徳川秀忠が、お金をかけて建てていて、その広さはなんと姫路城より大きいです。まあ、姫路城は立派ですけどね。で、大阪城と明石城を比べると同じぐらいの規模があるんですよ、実は。で、まあ、天守閣がないせいで迫力が全然ないですけど、全体が公園になっていて、大きな池もいっぱいあったりして、とてもいいとこですね、明石城は大好きです。で、その明石から、一つ隣、まあ、西ですから、行ったとこに姫路があって、ここに有名な姫路城がありますね。国宝姫路城があります。ただ、姫路っていう街は多分おすすめできないですね。僕住んだわけではないですけど、ヤンキーで有名な姫路で、ヤンキーと警察の衝突事件は、例年の風物詩になっていましたけど、まあ、一つヤンキーが多いというのは岸和田と一緒で、まあ、南に転ずれば岸和田、西に転ずれば姫路って言って、 これは大都市大阪神戸圏の外周にあたるところにヤンキー街、これ東京で言うと埼玉とかですか、茨城とかですか、まあ暴走族ヤンキーが田舎の、その都会っ子のすぐ隣にいる田舎、まあ金持ちと同じクラスの貧乏人みたいなののコンプレックスがあるわけで、これでヤンキー都市になるっていうのは、まあある意味しょうがない部分がありますよね。まあ慣れれば平気っていうのはあるでしょうけど、移住する人にとってはあまり、まあ車のね、煽り運転が多そうとかね、まあ信号無視が多そうとか、すごい言葉が汚いとかね、言葉の汚さで言うと、まあ、南の岸和田、東の河内、西の、姫路といったところで、まあ、やっぱり汚いっていうことになるんですけども、まあ、姫路はだから、城下町じゃないですか。で、城下町っていうのは、気をつけた方がいいっていうのは、すごくいい町であることが多いです。明石も城下町なのですごくいい町なんですけど、まあ、京都と一緒で、京都は、城の代わりに御所なんですけど、あれ、もう住んでる場所で身分が江戸時代固定されていたわけですね。その中心となる御所とかお城の近くが武家屋敷、その近くはこう、お金持ちの家、その周りが、まあ、その下、まあ、大工さんとか職人の家で囲んでいて、その外は、まあ、まあ、お百姓さんが声組みに来るとか、そういう、もう都会の都会型百姓ですけれども、どんどんどんどんそのグラデーションがあって、で、そういうところの人って気ぐらいが高くて、それで伝統的に保守的なので、よそ者を嫌うとか、その辺が無意識で、自分たちに誇りがある分、よそ者をすごい蔑んでしまったり、排除してしまうっていう、まあ、性質があると思うんですよね。だからこれ言い出したらもう田舎ほとんどのところにはそういうヒエラルキーみたいなものや恐ろしい歴史っていうのはまああるわけで、まあ村の秘密でね、村でずっと隠してる、まあ殺人事件とかね、ない村ないですから、もうどこもあるから、もう名古屋の名古屋から岐阜の間の長良川沿いの和住のとの村とかさ、ほとんどあるだろうお前ら地域の秘密っていうのが、だからさ、まあ、そういうので言うと、引っ越し困難っていう話になるんですけど、まあ、ある程度その辺を踏み倒してやる勇気いるよね。まあ、例えば、最近で言うと、最近で言うとっていうか、事故物件の話があるじゃない。で、事故物件って人が自殺したとか、何?殺人事件が起きたとか、そういうのはちょっと嫌だなって思うけど、まあ、孤独死まで入るんだよね、最近事故物件の中に。うん、で、孤独死を入れたらダメだろうって思うのがあって、で、昔の人なんて多分みんなほぼ孤独しかのたれ死になわけだし、あとその戦争の空襲で死んだ人とか、戦国時代の合戦場だったとか、そういうようなことはもう腐るほどあるわけで、人の死っていうのを、あまり恐ろしがるというか、忌み嫌うというのは、それ差別なので、汚れ思想という差別なので、まあ正直、確実に幽霊がバンバン出てくるようなとこは、まあ住んでられないっていうのもあるんだろうけれども、まあ、本当に空襲でひどい死に方をした人たちがいっぱいいることで言えば、東京とか大阪なんか住んでられないはずなんですよ。ところが住んでるでしょ?その辺はもう都合よく、忘れてるわけだよね。だから、なんていうのかな、そういう意味で言うと、ある程度人間は踏み倒せるし、踏み倒した方がいいこともあって、なんですか、地域社会が、保守的で、嫌な部分があるっていうのは、多分どこにもあると思うんだけど、だからといって、じゃあ引っ越しする人がいないのかっていうと、日々引っ越してるわけですよね。で、ほとんどの人が引っ越して、会社の都合、仕事の都合で強制的に引っ越しているわけで、もう死の子の言ってられないから引っ越してくるわけ。つまりそれっていうのは、自分のせいではないっていう何者かに背中を押してもらってるわけで、そういう、もう、俺のせいじゃないんだって思えたら人間って強いんですよ。で、その結果引っ越したところにモンスターが住んでたら、嫌だけど、それ俺のせいじゃねえからつってまた引っ越すっていうんで、 まあいいわけであって、その移住の難しいとこって自分の判断で誰にも勧められずにある種やるから、全部自己責任になっちゃって、なんて俺はバカなんだみたいな後悔がつきまとうっていうのは一番怖いですよね。だからそれを考えれば、もう会社の命令で引っ越したぐらいの、もうやらされてる感を持った方が楽かもしれない。だからある意味サイコロ振って決めるみたいな、そういうのも、まあいいかもしれないけど、それはちょっとやりすぎで、まあ、結局、未来の可能性を考えたら、その、核ミサイルが飛んできかねない大都市に住んでいるのは、その、まだ見ぬ子や孫にとって、もう、なんていうのかな、怒られる。その、ドラえもんで言うと、孫がね、タイムマシンでやってきて、おじちゃんって言って説教するわけでしょ。だからそういうのはしょうがないな、みたいなことで、そういうストーリーを作って自分の中に。それで、あとその、気候がこれだけ温暖化して、こんだけになってると、いわゆる、関東、東北に住んでいた唯一のメリット、夏がちょっと涼しいっていう、唯一のメリットって言ったら、あれひどいんですけど、まあそういうのもな、今後は望めないし、まあ災害はどんどんひどくなっていく上に、関東、東北、北海道には災害への備えがあまりないっていうことを考えると、あと、ロシアとの戦いっていうのもいつ起きるかわからないし、北海道はかなり狙われているみたいですね。だから、それは中国にも狙われていて、中国って言うと沖縄の方から南から来るイメージがあるけれども、意外と北海道は、を狙ってるんじゃないかって、まあ、ミリタリー詳しい人はご存知だと思うんですけど、中国人がね、土地を買いまくってる話で言うと、やっぱ北海道が多いっていうのもそうなんですけど、北海道には強力な自衛隊がいるとはいえ、自衛隊今中国対策で南へどんどん南進している部分があると。で、南っつうと台湾と沖縄ががっちり、まあ、アメリカ軍もいて、がっちり守ってる要塞線になるわけで、で、それよりは脆弱なとこっていうと北海道とか、もういきなり日本の本州の舞鶴とかかもしれないけど、その北海道っていうのはロシアと一緒に攻めれる場所じゃないですか。だから、またぞろその今回ウクライナでロシア大苦戦してて、もう7万人ぐらいロシア兵死んでる花というような説もあるんですけども、もう北朝鮮からその兵隊を借りるっていう話まであって、まあこれまだヨタ話のレベルなのか知れないけど、北朝鮮は資源とかお金との引き換えで、軍を出すんじゃないかって話があって、これは10万人とかいう話ですけど、つまり、よその国を助ける義勇軍とかいう名目にすれば、もうもはやウクライナに、3つ4つの国の軍隊入ってるわけですよね。ベラルーシとか、他にもなんか、あの辺の中央アジアの国でさ、チェチェンなんかも、チェチェン一応共和国、でしょ。で、そこの、部隊とか、あと民間軍事組織ワグナーとか、まあそういうのも含めて、一つの軍隊を相手にしてるんじゃないんだよね。もう3つも4つも、本当にフロントミッションみたいにだよ。なんか、いくつもの軍隊が、なんでこの島にわざわざみんなで押しかけてくるんだよって思うんだけど、それぐらいしないと勝てないっていうような時代で、ロシアが、じゃあ北海道攻めてきた、自衛隊頑張ってる。で、そこで中国軍が、じゃあロシアの応援で、北朝鮮軍がロシアの応援でっつって、横から北海道に上陸してくることって、ありえないことではないし、で、北海道って巨大で、だから守りにくいって言ってますよね。で、日本って、砂浜が少ない、まあ、意外と少ない国なので、上陸ポイントが多くないから攻めにくいんですけど、北海道って広さあるから、かなり上陸ポイントも多いし、もう、自衛隊が、ノーマークみたいな場所も多分いっぱいあると。四方八方から北海道に上陸すれば、どっかは成功するというような感じですよね。で、北海道1個でいいんですよ。北海道1個取れば、でかさですから、中国軍にとってもロシア軍にとっても、もう太平洋に出ていく障壁は完全になくなるでしょ。で、日本は 江戸時代まで北海道ほぼ領土化できていなかったんだから、まあ、江戸時代には領土化してるけど、戦国時代とかだったらもうほぼ領土化してないわけだから、まあだから日本が大和朝廷で日本らしい時代っていうの、もう鎌倉殿の13人の時代とか、もうあの辺の北海道なんて手つかずでしょ。だから、そういう意味では、日本地図から北海道が消えて、お前ら、日本って言えばこれだろよって言って、北海道がない日本を渡されて、お前らこれで我慢しろって言われる時代来るかもしれませんよね。なので、じゃあ北海道はというと、もう、中国軍とロシア軍がひしめいて、まあ、それを中国とロシアで半分ずつに分けそうだけどね。で、まあ、語で言うとさ、沖縄と台湾にさ、強力な石が置いてあってさ、で、この石を弾き飛ばすのはちょっと難しいから、北海道の方に石を置いて、それで、その、お互いに、こう、なんていう、剣を突きつけているような状態、互角の状態にできるじゃん、そうすると。だから、北海道を要塞化して、その、ロシアと中国がアメリカとの、バランスを図ろうとするというか、軍事的均衡を図ろうとするっていう可能性は十分あるなと思うんで、いや、本当に冗談言ってるように聞こえるかもしれないけど、北方領土に住んでる人たち、住んでた人たちは、現に未だに領土取ら、あ、もう家土地取られて、未だに悔し涙にくれながら北海道に住んでるわけでしょ。で、もう今の日本の人なんて北方領土なんか永久に帰ってくるわけないんだからつって、北方領土なんて日本の地図に入れとく必要ねえよっていうぐらい、もう諦めちゃってますよね。そんなもんなんですよ。だから北海道だって、まあ無理やり取られて、それでそこに敵国家要塞をすごい作って、それで40、50年も経ったら、あ、もうこれ永久に取り返せねえなつって諦めがついちゃうと思うんだよね。もともと北海道に住んでた人たちは悔しい思いをずっと抱えるだろうけど、武力で取られて40、50年取り返せなかったら、もう本当そんなもんだと思うし、だから、真剣にやっぱり話してるんですよ、僕も。で、うん、まあ、それで言えば、安全なところなんて一つも保証できないんですけれども、関西のおすすめは、瀬戸内海、沿岸です。で、なぜならば、海があるって、あって、瀬戸内海って浅いんですね。プールみたいな海なんですね。それでいて適度な広さがありますので、魚にとってすごく都合いいと。魚ってあんまり深い海では生活できないですよね。浅くないと餌が、ね、海底の藻とか餌がね、貝とか、そういうのが必要でしょ、サンゴとか。で、サンゴはいませんけど、その、海底が浅いってことは、日の光が入ってきて、豊かになるわけで、それで魚も豊かになるわけで、と考えると、浅い海底っていうと、100メートル以内なんですよ。で、もう200メートルになると、ほぼ真っ暗になって、もう深海って呼ばれますけど、で、だいたい50メートルぐらいの深さが、まあ、僕らの近所の海の深さです。まあ、それでもね、深いけどね、釣りとかしてるとか、だいたい深さ10メートルです。で、それぐらいの浅い海で、で、ところどころに深いところがあるのはいいんですよ。その、深海魚とか、深海のプランクトンが上がってくるとか、まあだから、伊豆半島の辺とか、急に深くなってるところがありますよね。で、ああいうので、豊かになってるところもあるんですけど、瀬戸内海の場合は、淡路島の海峡とか、明石海峡ですね。ああいうとこは、どうしても深くなるんです。で、深くなるおかげで、まあ、ものすごくいい魚が成長する場合もあって、あとそのタコとかね、有名なタコ焼きの明石のタコっていうのは、あそこ海の水が急に深くなって、で、急に流れが強いんですよ、狭いから。その流れが強いから削れて深くなってんだけど、そこにタコっていう、そのタコも明石のタコは立って歩くって言われるほど、まあ強いわけですけど、軟体動物だけれども、もう身が、ちゃんとしっかりしていて美味しいっていうのは、旨味が詰まってるっていうのは、過酷な環境に育ったタコだからっていうことですね。まあそういうようなこともあるけれども、瀬戸内海の、大体のところはすごく浅くて広いんですね。で、そういうとこは魚が無限に取れるっていうぐらい、まあたくさんおってですね。で、かなりやっぱそれは生活を下支えしています、今でもね。 で、日本はそういう意味では、リア式海岸のとことか、魚がいっぱい、湧くようなとこが多いから、おすすめしたいんですけど、残念ながらやっぱり、太平洋に面してるとこは、大津波が来てしまうので、あまりおすすめできないよねという意味では、まあ、瀬戸内かなと。瀬戻内は海があって魚が取れるのに大津波はまず来ないという点ですごくいいですね。そして山が近くにある。これやっぱり海だけあってもダメで、海と山がセットになってないと人間にとって本当にいい環境ではないというようなことを考えると、瀬戸内はまあ大抵どこも海があって山があります。で、狭い陸地があるといったことで言うと、大体岡山県から広島県、山口県で、対岸の四国っていうのは、ちょっと冒険心がいりますけど、四国の、日本、瀬戸内側の三つぐらいある県は、まあ、かなりいい県ですよ。そういう話を聞きますよ。ただ、どこも城下町で、歴史があって、ある意味排他的かもしれませんけども、ある程度、まあ、それは日本どこ行ってもそうなんだから、飛び込む気持ちで行ったらどうかなと思いますね。で、まあ、物価とかも考えると、やっぱ四国は、急に安いみたいですしね。で、九州の方も実は瀬戸内海沿いに、大分県とかは瀬戸内文化圏になって、かなり穏やかでいいところですね。宇佐神宮のある宇佐とか、行ったことあるんですけど、まあ、すごくいいところですね。で、まあ、阿蘇山怖いとか、機械カルデラ怖いとか、まあ、言い出したきりないですけども、九州は、災害も大雨がよく降るし、台風が必ず来るしっていうので、まあ、怖い怖いとは思っていたんですけど、もう最近気候が変わっちゃって、九州に今まで来ていた大雨と台風が全部東北に降るっていう、こう、ぐるっと大回りして、本当ですよ、長崎とかに降ってた大雨が全部東北に降ってるんですから、こんなことあるんだなと思うけれども、まあそんな感じですね。で、あとそうそう。だからといって、本当に移住推進のプロパガンダに乗っちゃいけないっていうのは、あれ決まって限界集落みたいなところに夫婦も住ませようとかするでしょう。あれはね、日々起きてる災害のニュースの中でもっとやるべきだと思うんだけど、あれね、本当限界集落まで行かなくても、かなりの山村、山の村、ああいうようなところに大雨降ったら、都会だったら全然大丈夫なレベルの雨でも大災害になりますよね。山崩れ来ると。なのでもうこれは死ぬレベルですから、本当に怖い思いすると思うんですよね。目の前の川がせせらぎのちょろちょろ流れる川がその日の晩にもう本当に漫画みたいな激流になって、日本昔話みたいな大水害になって、で当然のように家なんか床上浸水したり、あんな住めないじゃないですか。で、昔の日本家屋がさ、だいたい100万円ぐらいで安くで売ってるよって言って田舎へ引っ越すんだけど、1週間後に大雨洪水で、床上浸水したらさ、昔の木造建築の家が床上浸水したら、もう臭くて住めないよ、はっきり言って。もう木でできてるんだから腐ってくるわけだから、もう臭くて住めないし、その木造建築壊すのって100万円で買った家でも100万円で壊せないっていうぐらい多分金かかって、でまた家建てるって言ったら大変なことだからね。なのでいわゆる田舎へ住んじゃダメです。で古い一軒家とか買っちゃダメだと思う俺。古い一軒家なんてもう床下に女子高生の白骨死体埋まってると思ってるから俺、うん、だからそんなとこ住んじゃいけない。何ですかね。だからやっぱり、団地があるぐらいの町、僕が知ってる範囲で言うと、関西の、まあ、明石とか、それより西側の、もう、小さな町ですね。知る人ぞ知るような町。まあ、どこも寂れてるとは思いますけれども、なんていうのかな。おまわりさんもいないレベル、信号もないレベルっていうのは絶対をした方がいいと思う。うん、そういうところに国は移住させたがるんだけれども、それは国防のために、その外国人が勝手に住まないためになるだけ日本人を限界集落に送り込もうとするんだけれども、そういうのはまあ良くない、そういうのには引っかからないで くださいねということで、日々カルトの問題が、統一教会の問題テレビで言ってて、僕もいつも違う角度から考えようと思うんですけど、なんていうのかな、すごく僕は、まあ皆さんも身の回りに宗教関係の人って名前上がると思うんですけど、僕も親戚に、一軒創価学会の家がありますね。それと僕は今まで、付き合いしてきた仕事関係とか同僚、それからお客さんの中に創価学会の人は、まあ、講談師の仲間にもいたし、お客さんにもちらほらいました。で、全員が、自分から言ってくれるわけじゃなかったりしますけども、だから、ステルスで、創価学会の人も、その倍ぐらいいるのかもしれないんだけど、まあ、いましたし、あと、もうちょっと、マニアックなカルトっていうと、僕は知り合いにははっきり分かる人はいないんですけど、隠しているんだったらもう分からないですけど、一つやっぱり今回の統一教会問題で考えさせられるのは、その知り合いの創価学、まあ創価学会も相当なカルトで、僕一回創価学会の集会に潜り込んだことがあって殺されそうになったんですけど、もう本当怖い集会でしたよ。で、青年部がもうすごい団結心で、空のペットボトル 2リットルの空のペットボトルをみんなに渡されて、それを全力で叩いてすごい音を出しながら歌を歌うんですけど、それが創価学会、もう想像以上の大カルトでしたね。で、ゾッとしました。はい、高槻の創価学会ってほぼ本部なのかな。で、そういうところに友達に連れ、まあ頼んでね、一緒に連れて行ってもらったんですけどね、自殺行為でしたね。で、そんな創価学会なんですけど、その信者の知り合いみんなめっちゃいいやつなんですよ。というよりね、やっぱり人間って何でしょう、その宗教の信徒っていい人ばっかりなんですよ。で、なんていうのかな、誰からも嫌われないタイプですね。で、もう本当、いわば僕の知り合いで言うと、東辻さんみたいな感じかな。東辻さんは宗教に入ってないらしいですけど、まあ入ってないな、あいつは。まああいつはアニメ教ですからね、二次元教、まあオタクという宗教に入ってますから、まあ宗教じゃないんでしょうけど、いい人が多いんですよ。で、今まで、まあ、多くはないんですけど、付き合った女の子とかを振り返っても、その、いわゆる女の子らしくて、おとなしくて、もう男にとって理想とするような女性っていうのは、まあ、顔とか形とか関係ないけれども、女の子として最高、こういう子こそ、男にとって必要だよなっていう女の子っていうのは、宗教ではなかったけど、ちょっとその、何かそう、宗教みたいな、宗教の信者みたいな、そのいざ付き合って家とかに行くと、なんか異様な雰囲気を感じるんですね。異様に部屋が片付いてるとか、何かそういうなんか壁に飾ってあるとか。それで、ちょっと、やっぱドン引きするものがあるんですよ。で、それ以外の、まあ、無宗教というか、我々に近い普通の宗教とかにか、まあ、関係してない女の子の方が、僕付き合った女の子は3分の2以上はそうですけど、普通の女の子っておっさんなんですよ。で、もう家とかやりに家に行くでしょ。ただもう俺の部屋より散らかってるんだよ。で、まあ、そらそうだよなって、俺もお前も一緒だよって、部屋の中誰が掃除するよめんどくせえって言って、もうほんとひっくり返ったような、もうゴミ屋敷状態の女の子の部屋いくつも見ましたし、それで無宗教の女の子っていうのは女らしく振る舞わなきゃいけないとか、こういう風に節度を持って生きなきゃいけないとかないとなると、結局俺らと同じで損か得かっていうようなことだけで生きてるからおっさんなんですよね。なので、それは見た目は綺麗だ可愛いとかいうのは あのそれに関係なく存在するわけだけど、中身がおっさんっていう人が結局無宗教者の一つの特徴だなって考えると、これはあのピース又吉さんのお母さんとかがあの敬虔なクリスチャンなんですけど、本当バカボンのパパの奥さん、バカボンのママみたいに、ああいう漫画のお母さんみたいに、ただひたすらに優しくておっとりしていて、もう本当世の中で何が起きててもあの我関せずって感じで、超マイペースな動物園のなんか動物みたいな、あのおとなしくてっていうね、そういうさ、なんかものすごくさ、都合のいい女っていうか、しかもさ、すごく綺麗で、すごく優しくて、すごく背高くて、すごく清楚な感じのお母さんなのに、なんでこんな酔いどれの酔っ払いの旦那さんと結婚したのみたいな、すごい謎があるじゃないですか。これバカボンの夫婦もそうだし。で、それって普通に無宗教の女の子だったら、なんでこんな男と結婚しなきゃいけないんだって言って、お断りだってなってるんだよね。だからまあお互いに独身なんだろうけど、この宗教心のある人って諦めがいいというのか、運命と思うのか、例えば近所に住んでたってだけでもう何も迷わずに結婚するとか、幼馴染ってだけでも他に選択肢があることをいちいちもう勘案せずに、告白されたらもうすぐゴールインするとか、そういう、合同結婚式なんかがまさにさ、あれってさ、サイコロ振ってじゃないけどさ、上から言われて結婚させられるって、すごく異常なことに思えるけど、でもある意味、もういろいろ悩まなくていいっていうのは楽だよねっていうのが多分あって、で、これって戦争中の日本とか、そのもっと前の江戸時代の日本の結婚、ほぼそうなんだよね。もう近所に住んでるとか、家の親同士が、家の格で、決めるとか、もうそういう、いわゆる戦略的に、シミュレーションゲームやってるみたいに、カップルを、どっかで誰かが、町内会で決めて、この通りやれって言って、そういうような、表向きはね、好きなもん同士で一緒になるのがいいんだよとか言ってますけれども、そんなのはほぼレアケースで、ほとんどは誰かが決めて結婚させてるというようなことがずっとあったんだろうなってことを考えると、僕たちは、ある意味その合同結婚式みたいな、まあ人権蹂躙的なものを、もちろん肯定はできないんだけど、じゃあ一方でこっちがやっている自由恋愛っていうものは、その、正しいのか、正しかねえよっていう。もう、だって、完全に滅んでいく道なんだもんね。だから僕も、自分大事で生きてきたし、で、女の子たちもそうでしょう。そしたら、なんで、お互いその嫌な思いをして、可能性を減らしてね、もう一生、もう、エッチできる相手は一人に決めますみたいな。しかも、こう、国の法律でがんじがらめになって、例えば浮気、した。これ、独身なら浮気って成り立たないけど、結婚してて浮気したら、それは、まあ、一種の犯罪行為になって、裁判とかしたら負けて損害賠償払わないといけないとか、で、そういうような、ことになるのが、何の意味があるのっていう話で、いわば、つまり結婚っていうのも宗教的な、宗教行事に近いものがあるっていうことなんだよね。で、なんか、そういう、のが、もう亡くなってしまった我々の、生き方というのが、正しいって言い切れないから、となると、ああいう統一教会みたいなカルトのやってることを、今後どういうふうに否定していけばいいんだろうっていうのは、ちょっと考えないと、ちょっと、今はこっちが優勢なんだけど、それ数で優勢なだけで、一つ間違えると、ひっくり返されるんじゃないかなっていう危機感を今持っています。だから、その結局お金をね騙し取るっていう経済被害がすごいから、まあ、統一教会は宗教じゃないんだ、まあ反社会的勢力なんだ、僕その通りだと思うんだけど、だけど結局お金だけで見るっていうのが正しいっていうのはこっち側の論理であって、あっち側の論理っていうのはお金があるから不幸になるんだから、例えば宝くじに当たった人がいて、 宝くじで、まあ、7億円とか当たった人は、それから不幸になったでしょって考えてみてくださいって。あなた7億円振り込まれてからいろいろ嫌なことが起きてません？親戚が訪ねてきたり、昔の友達が訪ねてきたり、どこで聞いたのかわかんないんだけど、近所の人が宝くじ当たったらしいねって言ってきたり、で、盗人が入ったり、なんか誰かにいつも監視されてるような気がしたり、いつ殺されるかわからないという気がしたり、という中でストレスが溜まっていって、いろんな病気にかかったり、家族が離散したり、誰かが自殺したりというようなことが起きると、それは間違いなくやっぱ7億円が引き起こしてますよね。で、じゃあその7億円を捨てればいいんですよっていうのが宗教ですよね。うん、その時にどうぞうちに捨ててくださいっていうのがせこいわけだけど、まあそういうもんですよ。で、それってなんていうんですか、お金のせいで不幸になっているんだからお金を捨てさせたんですっていう向こうの論理と、こっちはお金がないから不幸になってるじゃないか、この人たち7億円返してあげてよっていうこっちの論理と、それは多分ね、綱引きさせたらね、ドローになるっていうぐらい、多分その論理的、哲学的にはこれ永久に答えてないレベルで難しいんだよ。だからこれはね、僕は本当カルト擁護する気ないし、統一教会擁護する気全くないし、創価学会も大嫌いなんだけど、それは僕が大嫌いってだけで、僕はこっち側の人間で、いわゆるどっちかというと島国根性なんだよね。この日本人の多くはいろんな宗教が日本に海外からもたらされるたびにかなり排除してきたわけですよ。で、仏教はしてやられたわけですけどね。だから聖徳太子って謎の人物だけど、最近思うのは、あいつは文鮮明と同じふるさとから来たんじゃないかって最近つくづく思うよ。それで僕思うんですけど、その今自民党の政治家を統一教会の人間は秘書を送り込むなどして骨抜きにして日本を乗っ取ろうとしてましたよね。まさに売国奴案件ですけれども、聖徳太子はまあ、基本、馬宿の巫女の話がね、作り話という話もあるけど、よくわからないじゃないですか。まあ、公式設定では天皇家の一族ってことになってるのかな、王子ってことになってるわけだけど、聖徳太子は明らかに蘇我一族と結びついて、その百済から仏教を取り入れた。で、その仏教を天皇に教えて、で、天皇を仏教徒にする方向でやっていったわけだよね。で、それが、何代、まあ、100年後ぐらいに聖武天皇時代だと思うんだけど、聖武天皇あたりからもうガチガチの仏教かぶれ、まあ、天皇家が仏教徒に、奥さんも皇后様も天皇も一族も全部、仏教徒になる。あれ、当時は仏教というのは誰でもなれなかったので、仏教徒になるだけでもすごい、ハードルが高かったんですね。中国とか朝鮮の、まあ、いわゆるキリスト教の司祭みたいな、もう、聖職者の中でもすごいエリートでないと、仏教に帰依させる、仏教徒にさせるための儀式を行えなくて、で、日本にはそういう人が一人もいなかったから、困って鑑真とかを、呼んだっていう話がありますよね。それぐらい鑑真とかに来てもらわないと、仏教徒になりたくてもなれなかった、それでみんな困ったっていう話があるんですけど、そんな感じで、特権階級しか仏教徒になれませんよということで、日本で真っ先に仏教徒になったのは天皇家なわけですよ。で、その天皇家がね、国分寺って言って、聖武天皇だと思うけど、巨大な大仏もそうだけど、日本中の都市に、国の命令でお寺を、一個ずつ建てていけっていう国分寺っていうものをね、もうコンビニぐらい、まあ今でいう小学校みたいな感じで、バーっと市役所ぐらいのレベルで、建てていったと。で、それは日本の文明を底上げするのに貢献したと言いましたけれども、しかしながら、これ考えてみれば、日本中にお寺を建てた時に、ものすごい国家予算がそこに投入されることになります。多分その前は、その地方は、古墳を建ててたんです。というのもね、国分寺の命令が出たのと前後してか、古墳禁止令が出るんですよ。で、それ古墳禁止令っていうのは古墳を建てるなと。で、古墳っていうのは役にも立たないただの墓なのに、やたらでかくて民力を損耗させていると。 だからその民力をそういうことに使うなっていうことで地域の豪族に古墳禁止令が出たんですよ。でその代わりに来たのが寺、国分寺を建てて回るってことになったわけだけど、これって完全に中国朝鮮の建築様式ですごくその先進的な技術で、まあ、建っているわけだから、あの 原有の日本人には建てられない。なので渡来人って言ってテクノクラート韓国とかいろんなとこから呼んできて、その人たちに設計施工いろんなことをやってもらうわけだよね。石をこう四角く切るとか、木をちゃんと直方体にするとか、そしてまず土台で石組みの土台を作ってとか、あの正方形にちゃんと建てていくとか、ああいうことはもうその前の日本では絶対できないことなので、そうなるとだよ、これ韓国人に日本の血税からその公共事業を半永久的に、まあ半永久的に言い過ぎだけど、国分寺が多分日本人建つのに50年ぐらいかかってるのかな。つまりその当時の人で言えば一生食えるぐらい仕事を日本国が国民の税金から韓国人に払うっていうシステムになってしまったわけですよね。で韓国のテクノクラート、官僚とか職人さんたちは韓国とか中国から、まあ中国ではないで、多分韓国から渡ってきて、それで日本という新興国家のそのいわゆる公共事業、それも国中に寺を建てるというもう一大公共事業に、まあ、携わって、莫大な富を得た。だから、その後、その建築に関わった人たちの多くが日本の貴族になっていったわけでしょ。藤原家とかもおそらく中国から来たとか言われてるけど、そういうふうに、なっていってしまったわけで、天皇家は仏教に、その洗脳されたし、しかもその洗脳された天皇の一声によって、韓国人に、渡来人に、ものすごいその公共事業が回るようになって、いや、下々の労働者は日本人だけど、その下々の労働者はただ働きですからね。素養長のようだったと思うけど、肉体労働っていうのが年間に30日やらないといけないとかいう税金の一部に入っているから、これはまあ、飯ぐらいは食わしてもらうけど、ただ働きなわけですよ。で、でも、お金がいろんなところにかかるとしたら、瓦を焼くとかね、お寺の瓦焼くのなんて明らかに朝鮮の技術だし、そうやって、材木を製材するとか、木を切るとか、もう炭を作るとか、そういうようなことは全部やっぱ金がかかるわけだよ。で、その部分は、ただ働きじゃないから。だから、今で言うと、東京オリンピックを誘致した、そのためにパビリオンじゃないや、いろんなもん、競技場を建てないといけない。でも日本の、技術力では競技場が建てられないから、全部じゃあ、朝鮮から呼んできましょうって言ったら、朝鮮のメーカーやゼネコンが全部儲かるわけじゃない。ね。例え話としてちょっとフィクション交えましたけど、結局、当時で言えばまさにそうで、日本中に、ね、お寺を建てる。そのためには韓国のゼネコン呼んでこないといけないということで、それ考えたら、完全に聖徳太子たちのやったことって、統一教会が やろうとしたことを最後まで成功させたパターン1号なんだよね。で、これ聞いた時点でかなり多くの人が愕然としてしまって、日本って何なのって、日本な、僕らの大好きな日本っていうのは全部韓国だったんじゃないのって言って、まあ、日本滅んじまえと思ったかもしれませんが、それは正しいですよ、あなた。はい。あえて言っておきます。で、まあ、日本をね、本来の姿に戻そうと思ったらね、途方もない話だからね、縄文時代まで、戻さないといけないんでね。まあ、でも幸い縄文時代の DNA は結構残っていますけどね。ただ文明っていうことで言うと、ちょっと難しいですけどね。で、でも、多分なんですけど、その後の歴史を見ると日本人って多分ね、腹の中ではね、懲りたんだと思うんだよね。だって、神道が壊滅したわけじゃなかったっていうのは、神道も抵抗したんだと思うんだよ。で、仏教と共存したって話だけど、これ、前も言ったけど、生優しく、それが言ってないと思うんだよ。仏教と神道の神仏混交っていうのは、簡単にそうはならなかったと思うんだよね。で、多分最初は、その仏教は神道をなくそうと思ったんだと思うんだよ。それは古墳禁止令とか出してるんだから、それこそ神道禁止令を出そうとしたと思うんだよ。それぐらいね、昔の仏教っていうのは あの今のキリスト教と変わんないぐらい結構ねあれ手厳しいですからね。でところがやっぱり日本の民衆はあの抵抗したんだと思う。外国から入ってきた宗教で何でもかんでも外国風にするっていうのは良くない、帝が言ってよとどうしようと良くないっていうのは庶民のパワーとして多分あって、でその後入ってきたそのいろんな鎌倉仏教とかなんていうんですかね、キリスト教、戦国時代に入ってきたキリスト教、それからね戦国時代にザビエルたちはキリスト教布教に しに来るんだけど、多分その前からね中国経由で経教って言ってキリスト教は入ってきてるはずなんです。あのザビエルたちは本格的に軍艦で艦隊組んで、まあ、一種の 戦略行動として戦争の一環として布教活動をやったっていう、まあ、大々的なイエズス会のやったのは戦国時代までないけど、その普通にね普通に宗教こんな宗教がありますぜみたいな形で入ってくる意味ではもうそれまでもずっと中国経由でキリスト教っていうのも入ってたもの。ところがこれね中世の日本って何度もやっぱり外国から入ってくる宗教を排斥してるんですね。それは政府って鎌倉幕府とかが排斥する部分もあれば、そうでない場合もあると。で、まあ、民衆で排斥する場合もあって、で、例えば有名な日蓮聖人っていうのも、鎌倉幕府にとっ捕まって何度も死刑になりかけたと。そのたんびに雷が近くに落ちるとか、いろんな天変地異が起きたせいで、結局、殺せずじまいになったみたいな逸話があるんだけど、そんな形で、日蓮聖人も、最初は、まあ、あの人は仏教だけど、新興宗教なんです。しかも、ものすごく凶暴な国粋的新興宗教なのよね。あの人が日本で初めて愛国っていう言葉を、言ったのかな。それで、ちょうどモンゴルが、元軍が攻めてきましたけれども、その元軍が攻めてくるのを、ずっと予言してたの。まあ、予言っていうか、世界情勢を見てりゃはっきり、まあ、次は日本だっていうのはわかるから、それで言ってただけかもしれないけど、でそれが本当になって、それで日蓮聖人っていうのはぐっと格が上がったんだけどね。で、まあ、そんな感じで、日本人って、ある意味で言うと、その、宗教を毛嫌いするパワーも強いんですよね。で、もっと言えば、その外国人って、やっぱ地続きの島国じゃないとこの人って、外国の宗教、本当に入っちゃって、排斥するも何も、ヨーロッパなんて、皆さん、完全にキリスト教ですよね。あれ、もともとキリスト教じゃないんですよ。だけど、もう、ヨーロッパとかは、防ぎきれないで、完全にキリスト教になっちゃう。で、もう他のところも大体そうですよね。だから、日本っていうのは、やっぱ島国根性っていうのが、その、差別的なんですよ。で、その差別的意識が強いから、新興宗教とかが、意外と活動しにくい国だったと。で、それが前の戦争の時には完全に日本ではね、変な新興宗教とか全部弾圧されて、戦争中には天皇教という、まあ、国家神道という、大日本帝国教っていう宗教みたいなものが完全に小学校とかで子供たちの頃から教えられて、国民1億全員がその宗教になっていたわけですよね。でそれは日本が占領併合していた韓国、朝鮮や、そういう台湾とか、そういうとこでまでがっちりやられたので、その辺の洗脳っていうのは意外と強くてですね、まあ、たかだか40、50年行われた天皇教の布教によってですね、例えば、朝鮮の人が日本軍に入って、日本兵として志願して入ってきて、で、それこそ特攻隊とかかな、なんか、本当に、日本のために戦って死んだ人もいるし、台湾人でもいるわけですよね。で、つまり宗教の力ってそれぐらい強いものなんだけど、ところがその戦争に負けた日本では、天皇教が否定されて、アメリカが最も恐れたのが、やっぱ日本が丸ごとカルトになったっていうのは一番怖かったんだと思う。だから、特攻隊とかが本当に行われたのも、明らかにこれカルトの行いですからね。なので、本当にアメリカは原爆まで落として日本をストップさせたけど、あれ、アメリカ人が罪の意識ないっていうのは、今だったらわかる話で、今、当時の、1945年当時の広島、長崎の僕らのおじいちゃんもそうなんですけど、 その日本人たち、日本中にいた日本人たちっていうのは、一人一人はいい人だろうけれども、全員カルトであって、もう、よっぽどすごい力でギャンと言わせない限り、カルトっていうのは、少々、かわいそうだけど皆殺しにしないと、潰せないんだっていうふうにアメリカは今でも思ってると思うんですよね。で、それは日本が、天草四郎の乱の時に、3万人のキリシタンを斬殺してますね。女子供まで含めて。それがひどいことだっていうのは、江戸幕府も分かってたんだけど、でもそこでこれをやっとかないと、もうこれ止められなくなるっていうのがあったから、侍たちも、もう心を鬼にして、3万人のキリシタンを皆殺しにしたわけでしょ。で、まあそういうような歴史があって、戦争に負けた日本は、今度は、その、アメリカ、マッカーサーしくじってるのはさ、日本の天皇教は完全にもう二度と立ち上がれないようにする。その代わり、その代わりというか、そのために、日本の天皇教が弾圧してきたいろんな新興宗教は、すごく活動しやすい国にしてやるって言って、憲法に新教の自由とか、すごい新興宗教は税金を納めなくていいとか、すっごいエコひいきな宗教団体に対するエコひいきな国になったわけですね、日本というのはね。で、まあそれは新興宗教は千載一遇のチャンスだとばかりに、増え出して、オウム真理教もそうですけど、で、まあその中に外国から来た宗教もやっぱり多い。っていう中でやっぱ文政面の統一教会が上がってきますけれども、他にも創価学会とか日本初の宗教ですけども、まあすごい勢力を戦後伸ばしましたよね。息を吹き返しました。で、その、やっぱその新興宗教が一番でかかった天皇教という、まあ一種のあれは新興宗教ですけど、あれは戦争に負けたことで壊滅したんだが、逆に小さな新興宗教はもう、ウゴの竹の子のように発生した。その時に、元永久戦犯の岸信介は、安倍さんのおじいさんは、やっぱ賢かったなと思うのは、安倍の永久戦犯だった、ね、岸信介は、日本の天皇教の閣僚だったわけだよ。でも天皇教はもう今後できませんよっていうことになって、小学校の教科書も全部黒塗りさせられて、どうしようかなって思った中で、あ、でも逆に、これで追い風を受けている新興宗教っていうのはいけるんだってなったら、じゃあ新興宗教を起こせばいいじゃん。新興宗教に大日本帝国教を忍ばせていって、その、まあ、じわじわと大きくしていって、最後はそれで、民主主義だから、たくさん、政治家を出して、過半数を取って、やれば、まあ、権力をもう一回握れるよなっていうことが分かったわけですよね。だからやり方としては、めちゃくちゃしたたかで、で、そのアメリカとかのさらに裏を書くような形。で、その統一教会自体が韓国で、アメリカが作ったって言われてますね。もう、北朝鮮と中国との朝鮮戦争に、もう負けそうだったから、その韓国、ひねり潰されそうだったから、もう何でもいいからって言って、その宗教で洗脳しようっていうのは、つまり日本が特攻隊を出したあの時の熱狂の再現ですよね。まあ、最後の手段みたいにして、CIA が、その韓国で、その、こう、カルト集団で、それも熱狂的な、反共産主義宗教みたいなのを作ったって言われてますね。で、それが、日本にもやってきて、で、岸信介が自分の家で、大切に養成したというようなことで、まあ、いろいろありますけど、つくづく思うのは、また難しい問題が出てきちゃったよっていうのはあるんだけど、僕たち日本人は今でも大方は結構無宗教並びに、まあ神道というか、外国の宗教を毛嫌いしてる人が 9割近くいる国ですよね。で、新興宗教はいろいろエコひいきされていて強くなってるんだけど、日本人の半分とかがそれの信者ってことはさすがにないんですよ。で、だけれども新興宗教がなぜこんなに強くて、統一教会なんかは10万人ぐらいしかいないと言われてるのに、もう日本を乗っ取りかけていたっていうのは、これ聖徳太子の時もそうなんですけど、やっぱ彼ら組織的に動いて団結して動くから、これ人数ばっかり多いただのレイシストの我々に比べるとね、強いんだよね。その新興宗教の10万人から100万人規模の人たちっていうのは、時としてこっちにいる何千万人という我々現代人、まあ普通の人より圧倒的に強さを発揮することがある。うん。で、じゃあ我々は数ばっかり多くて、で、いわゆるまともな神経を持っていると思っている我々はなんでこんな弱いんだっていう話で言うと、やっぱ我々はそのカルトとは違うので、みんながまあバラバラの方向を向いてるわけですよね。バラバラの方向を向いていることはいいことだからそれでいいんだけれども、ただ我々は時としてなんていうのかな、白血球のようになって、この外国から入ってくる変な宗教をこの海へ叩き落とすっていうね、この島国から叩き出すっていうようなことをやってきた民族なわけですから、まあ今お間ショーとかで一斉にそうやって統一教会叩きとかやってるのもそういう形の表れだと思って応援しております。まあしかしね、どうなのかな、その僕たちが反省しないといけないことが大いにあるなというのは、その統一教会が悪いんだというのは悪いんですよ。悪いんだけれども、俺たちも問題があったということにもやっぱ目を向けてほしいです。やっぱり俺たちは政治をバカにして、政治家なんてものは汚い商売だとすごいさ、もう今日本で政治家って一番差別されてるんじゃないですか。政治家っていつも顔油切ってるし、女性政治家でも悪い顔になるし、あんな嫌な商売に誰がなってやるかということで、日本人のほとんどは政治家を嫌いだし、政治を嫌いだし、政治のことなんて考えるのも もったいないっていうぐらい、まあ嫌がりますよね。で、それが結局、数ばっかり多いから、その、選挙の時に、敵に回したくないから、我々に対して政治家は悪口こそ言ってこないけれども、心の中では、その日本国民の9割方の普通の人っていうのは、政治家の味方ではない、うん、敵には回したくないけど味方ではない存在。ところがカルト集団っていうのは、もっとはっきりと味方になってくれるわけですよね。でも一度味方になってもらうと、そのカルト集団には見返りが必要で、それでカルト集団が怒ったらめっちゃ怖いっていうのがあって、政治家にとってはどっちもどっちだろうと思うけども、でも政治家というのは選挙に勝たなければ全く何の権力も失うわけですから、それはどっちが大事って言ったら、基本的にはそのカルト教団とつるんで、がっちりと票固めをしつつ、こっちにいる、まあ、普通の人たち、この普通の人たちが自分たち入れてくれるかどうかなんていうのは、その普通の人たちってみんなバラバラの方向を向いてるわけですから、完全にコントロールすることはできないわけだから、当てにならないわけですよ。まあ当てにならない中でも、大体、何割自民党、何割何々党っていうふうに票が分かれるっていうのは、バラバラにいろんな方向を向いてる人たちがそれぞれに入れてるだけなのね。だからこれっていうのは、マスコミで洗脳するとかいろいろやってきたけど、それでも知れていて、日本のほとんどの日本人って多分思い通りには動かないんですね。動いた時があるとしたら、その戦前の天皇教で日本国全部が宗教でまとまった時はもう手足のように動いたけれども、今の日本ではほとんどの人は政治家の鶴の一声では動かないわけで、だからそういう人たちに対して政治家がはっきり言うとそっぽ向いてるっていうのはね、しょうがないことだよなと思うわけで、言うとね、僕たちはじゃあ新興宗教に ある種見習うところがあるのかもしれないって思うと、まあ、例えばですね、そのオタクがコミケをやって、コミケに何十万人集まるのか知らないんですけど、集まりますよね。ニコニコ動画の、まあ、イベントとかでも。で、例えばああいうものが人数的に言えば統一教会と同じぐらいいて、で、一種同じ方向を向いている集団でもあるから、そういう人たちがカルトになれって言うんじゃなくて、その、まあ、50万人なら50万人の規模で政治家を支援するとか、そういう政治行動を起こすっていうのは、自分たちにもちゃんと、利益を返せよと。つまり、税金を納めてる意味では同じ人たちが、この、なんていうんですか、ほとんど、その、新興宗教の方に、いろんなものが行っちゃっているわけで、これはやっぱり取り合いなんだと。つまり、民主主義の政治っていうのは、綺麗事じゃなくて、取り合いなんだと。だからみんな違う方向を向いた人間が1億人日本という国にいて、それぞれが、どれぐらいの勢力になって、それを政治家を何人出して、その政治家から税金をどれだけバックできるか、という、やっぱ取り合いなんですよね、民主主義っていうのは。そういう意味で言うと、僕たちが、全く政治にそっぽを向いて生きていれば、1円も返ってこない。税金納めるだけ納めて、1円も返ってこないような目に遭うっていうようなことが、それこそ全部韓国に送金されてしまうみたいなことが、やっぱり起こるわけで、やっぱ僕たちは、なんていうんですかね、一番合法的なやり方としては、統一教会や創価学会と同じようなことを我々の方でもやらなきゃいけないっていうことなんですよ。で、って、じゃあ、いちいちオタクっていうと組合があって、そういう一つの政治結社みたいになってて、特定の議員を応援するっていうような、カルトみたいなことをやんないといけないのか、オタクの中にだっていろんな方向を向いた人がいるんだぞって思ったと思うんですけど、そこは、そうしないと、新興宗教とかにいいようにされる歴史が今後も絶対続いてしまうはずなので。もし、逆にですよ、宗教禁止令を出すってことも考えたんですよ。その、憲法を改正したときに、例えば宗教禁止令みたいなのを出して、統一教会とか創価学会、まあね、創価学会も潰すってなると大変なことだけど、全部潰すっていうことにしたら日本綺麗になるじゃんって思うでしょ。とか、これは違うんですね。宗教禁止令を完全に出すっていうことは、何のファンになってもいけない。何を好きなものがあってはいけないってことになるんです。そうでないとね、統一教会とか創価学会潰されて難民化した信者たちは、その後何かを信じたい欲求に駆られた塊なわけですよ。そうすると、アイドルとか、まあ、現有のね、橋本さんみたいな政治家とか、そういう人たちのね、その小池さんとか、信者になろうなろうとするわけですよ。なので、この、オタクもそうですけど、何でもそうなんですけど、この好きなものがあるっていうことが一つあると、それはあっという間にカルトみたいな集団ができるんですよ。だから、宗教禁止令を出す場合には、アイドル禁止、アニメ禁止、もう何でも禁止しないといけなくなるわけ。で、これ現に共産主義国とかでは現にそういうのあるわけよ。だから習近平の中国とかでは、その、アイドル禁止になってるんですよね。新興宗教の法輪功とかもかなり弾圧されたんですけど、もうだんだん、その、ファンがね、なんかジャニーズか、ジャニーズみたいなものを禁止しないと、ああいうのだって一種の宗教みたいになるから、全部禁止しないといけない。っていう風になるんで、やっぱ宗教禁止というのはやっちゃいけないことだとは思うんですよね。みんなが、ただアニメが好きっていうのまでも、お前なって、お前それ良くないぞって言われる世の中が来ちゃうんで、現にやっぱ戦前の日本とか、そんな部分ありましたからね。だから、なんかもう本当、小説家でも何でも、なんかのファンになって入れ込むと、もうその時点で、非常に危険分子として、見られるっていう時代があったので、宗教禁止っていうのはできないと。じゃあどうするかっていうと、こっちが宗教になるしかないっていうことなんです。で言うとね、僕は一時期、もうガンダム 鏡を作ろうと思ったことがあって、あのいわゆるガンダムのファンっていうのがあるでしょ。でこれあの世代論的なことでもあるんだけど、僕ら団塊ジュニア世代、就職氷河期世代にガンオタがすごく多くて、で、あの、ガンダムのファンっていうのは、言葉遣いとか、あの、いろんな、まあ、ガンダムの中から名台詞やモビルスーツの引用で通じる部分があるので、あ、こいつガンオタだな、同じ世代だなって、すごくわかる、まあ、暗号みたいなものがあるんですよ。そして、このガンダムファンっていうのは、その、身分の上下に関係なく、学歴の上下に関係なく、例えば、JAXA、宇宙開発、日本の宇宙開発機構の JAXA って、ガンダムファンが、7、8割いんのかな、なんですよね。やっぱそういう SF が好きで入ってきたと。で、自衛隊にもガンダムファンが多いそうなんです。で、警察と比べると圧倒的に自衛隊の方がガンダムファンが多くて、それで、今の自民党のもう中堅以下の若手っていうか、政治家ですね。政治家。それから、あの、霞が関の官僚。霞が関の官僚なんかは、やっぱ、あの、ウィキペディアにひたすら、あの、ガンダムの、あの、モビルスーツの設定とかを全部書き込んでたっていう、霞が関の官僚の、あの、事件が昔ありましたけど、とにかく、多いはずなんです。だって、政治家とか、その官僚になるっていうのが、もうガンダム的なんで。それで、結局、どこにでもガンダムファンはもうすでにいるんですよ。となると、これ、ガンダム教っていうのは、変な競技があるとか、誰かを崇拝するんじゃないんだけど、日本をガンダムの予言、つまり、富野義行が作ったガンダムの世界に近づけていくために、あの、ガンダム、ファーストガンダムが予言書になっていて、それが何、まあ、何十、百年後の時代設定をしていて、そうやって、じゃあ今は何をやるべきかと。だから自衛隊で二足歩行兵器の開発を始めましょうとか、まあ、いろんなですね、ミノフスキー粒子の、発見を、まあ、研究を始めましょうとか、あとニュータイプですね、ああいう超能力研究みたいなのも実際日本でやってたこともあるんですよ。で、ああいうことをやりましょうとか、あとその、いろんな建築デザインとかにガンダムっぽいもの、ホワイトベースっぽいものをやっていきましょうとか、例えばいろんな地域の美術館や博物館の建築デザインに、まあ、宇宙戦艦、マゼラン級戦艦みたいなデザインにしましょうとか、いろんな手があるんですよね、そうやって。それで、その、まあ、宇宙開発にもっと予算を割り振りましょうとか、まあ、JAXA なんてガチそうですけどね、そのコロニー建設を、日本は夢見て、どんどんやっていきましょうとか、そういうですね、例えば日本は災害大国でそのうち日本沈没するかもしれないから、日本国民全員が宇宙へ逃れて宇宙で生活できるための、そういう、なんていう、政策っていうか国の100年の方針みたいなものをぶち上げるとかね。できるわけですよ。つまり、ガンダム教っていうのは今すでにもう 70% くらいできていて、で、部分部分ではね、ガンダムサークルという形で、例えば僕の知り合いの、東京のある市役所の職員の中に、ガンダムファンばかりのガンダム、ガンダム部っていう、部活っていうかあって、で、それガンダムみんなで、ガンダムのイベントみんなで行くとかいう、ただの仲良しグループなんだけど、これね、馬鹿にならないんですよね。僕が一時期入っていた、大阪にあった、まあ、今もあるんですけど、劇団ガンダムっていう組織の場合はね、その、小劇場の劇団ってに、まあ、10人ぐらいのグループが、たくさんあるわけですよね。もう、本当に、無数に、何百とあるわけですよ。で、それぞれがゆるーく繋がってるわけですね。小劇場の世界って狭い世界で、お互いに、もう、その、劇団員同士で他の劇団のお客さんをやってお金払ってっていうのをやらないとやっていけない世界だから、まあ、みんなゆるーく、顔なじみなわけですよ。で、その中で、世代も大体一緒で、オタク率も多いっていう中で、じゃあこの中でガンダム好きなやつ手を挙げろって言ったらかなりいると。で、その各劇団の中に、まあ、2、3人いるガンダム好きを集めて劇団ガンダムっていうのを作ったんですね。で、これは、その関西小演劇場会の親睦会として作られたわけですよ。そして、その、 お互いの劇団が代表者を出して、それで仲良くなって、また協力関係を広めていこうという、すごい前向きな組織なんですけども、それが、劇団ガンダムの人数が、もう本当数百人になって、関西小劇場界で一番大きな劇団になってるわけですよね。なったわけですよね。その劇団としては、いわゆる常備軍ではなくて、たまに思い出したように集まるっていう組織にしてるんですけど、それは著作権のこととかもあるんで。しかしこれっていうのは、シンジケートなんですよ、本当に。フリーメイソンみたいなもんなんですよ、本当に。で、これで言えば、霞が関の中にもガンダム、班があるのかもしれないし、自衛隊の中にもガンダム好きにあるガンダムチームがあるのかもしれないですよね。で、そういう、いろんな労働者の中にもあるかもしれないし、本当に、警備員の中にもあるかもしれないし、至るところに、ガンダム好きの、その、なんていうのかな、緩やかな連帯っていうものが多分あるんですよ。で、そういうものを、全部集めていくと、ガンダム班はですね、日本におよそ100万人と言われてるんですけど、これは計算のしようがないのでよくわからなくて、もっといるかもしれない。で、まあ、これ、濃度の濃い薄いもありますから、はっきり言えないけれども、でも少なくとも、ガンダムファンが、ある種、例えば自民党の政治家に、コミットすれば、かなりの力になるんですよ。それは、利益誘導にもなるんですけど、例えば統一教会とか、ああいう連中、ばかりをいい思いさせないためには、そういうガンダム世代が固まって一つの大きな魚になって、小さな魚が集まって大きな魚になって、それで政治、まあ、国会議場に向けてドーンと体当たりするっていうようなことをやらないと、俺たちは政治には手を出さないよって言ってたら、宗教団体に全部やられて国取られるっていう話なんですよね。だから、そういうことで考えると、やっぱり、こっちが宗教化しないといけないのか、ということでちょっとゾッとしています。ただね、僕は、それが嫌だったからそれをしなかったのよ。結局、ガンオタにもいろんな人がいて、日々喧嘩が起こってる中で、そのガンオタ一つにまとめ上げて、答えは一つなんだっていう形で、特定の政党とか、そういうものを支援するっていうのは、無茶でしょ。無茶だし、もう怖い話だよね。で、いや、俺はそんなの嫌だよ。俺は共産党が大好きなんだっていう人に黙れこらって言おうと思ったら、もう本当に暴力が出てくるよね。で、だから結局統一教会とか創価学会とかああいうところっていうのは、反対者を許さないための鉄の掟みたいなのが多分あるんだよ。で、そんな連中と一緒にはなりたくないっていうのがこっちのまともな人間たちの意見だと思うんで、これね、難しいんだよね。だからそういう連中と我々バラバラの多数派が何をやったらバランスが取れるのかっていうのはすごく難しい。うん。で、いや本当にいろんなとこであるじゃない。その宮崎駿の最高傑作と言われるオン・ユア・マークっていう、チャゲ&アスカに頼まれて作った、まあ、5分か10分の短編の、動画があって、で、これ、ネットでも見れると思いますし、岡田斗司夫が、細かく解説してますけど、これも要は、チャゲ&アスカにそっくりのおまわりさんが、新興宗教、アークノバっていうところに攻め込んで、虐殺をするっていうシーンから始まるんですね。で、その、未来の日本は、放射能汚染に完全されてしまって地上住めなくなってみんな地下に住んでいて、で地下にドームみたいなのを掘ってそこに大都市があるんですね。大都市の真ん中にアークノバっていう教団本部があって、すごい宗教が強いって感じなんです。そこに警察のヘリコプターが突っ込んでいって、機関銃を持ったおまわりさんたちがその奇襲攻撃をかけて、その宗教団体の人間を皆殺しにしていくっていう冒頭部分が描かれるんですけど、これはオウム真理教事件の前か後か知らないですけど、とにかく宮崎駿も新興宗教というものがこの国に救っていて、そのうち巨大な力を持って、まあ大きな、まあ、トゲのようになるだろうという、なんとなくそんな気持ちから作ってると思うんですよね、そういう話を。で、それ見事に当たるっていうか、まあやっぱり宮崎駿の勘っていうのは見事に当たるんですよ。だって、宮崎努と宮崎駿 はね、名前が似てるからね。それで、富野義行の勘っていうのも、ほぼ確実に当たるんですよね。で、男だけど、巫女みたいなもんなんだよね。宮崎駿や富野義行の才能っていうのは、霊感なんですよ。霊感が強い。他にもいろいろ、いろんな素晴らしい、腕っこきの、アニメ屋さんっていう人たちは、ひしめくほどいるのに、宮崎駿とか富野義行とか押井守とか、で、そういう名前がいくつかぐらいしか上がらないぐらい、やっぱ巨匠と呼ばれる人たち、何が違うのかっていうと、やっぱり、いろいろあるけど、でも一番ここが普通の監督さんにはなくて、こいつらにはあるよっていうのがあるとしたら霊感なんですよ。で、霊感商法ですよ、本当に。で、まあまあ、とにかくね、僕はそういう霊感ということは嫌いなので、まあ正直言うと勘って言ってますけど、勘だよ。で、僕も喋ってることほとんど、まあ台本もないですし、ほとんど勘で喋ってるんです。でも、全部は当たりませんけど、勘で喋っているんだけども、その集中力を持って喋っているんですね。それは、なんかやっぱね、なんていうのかな、勘、最後は勘だろうっていうところがあって、戦争で生き残った人とかもね、やっぱ運と勘なんですよ。理屈ってほとんどないよね。運と勘なんだよ。だから、やっぱこればっかりは僕は、いちいちね、調べ物をして証拠を突きつけて喋っていくっていう理想的な喋りはしないんだけども、勘で喋ってるんだけど、僕のラジオは無価値ではないと思っています。さて、1時間半も前座を喋ってしまいましたので、ゲーム作りの話をしていきたいと思います。この1週間で、まあ進んだとも言えると思うんですけども、相変わらずマップはまだ完成していません。まあマップはね、本当に総合芸術で、まあでかいし、マップっていうのが、まあ広さが人それぞれでしょうけど、僕はオープンワールドで、まあ8キロ四方はちょっと広すぎるから4キロ四方に戻したけど、ホールアウト3と、4と同じぐらいの広さがあって、まあ広いってだけでもやっぱり大変だし、そこから一見ね、だだっ広いマップに、先週も言ったように、まあ、デコボコ作って木とか草適当に生やせば、はい、出来上がりっていう風になりそうなもんなんだけど、そこからいろんな、コンピューター上の諸問題にぶつかります。デザインとか色とかそういう芸術的な絵心の部分もすごく大きいし、まあ、その地形を作る場合には地質学の知識とかそういうのを当然必要になってきます。一方で、これコンピューターの負荷の話が出てきて、たくさん木を置いたり、草を置いたり、いろんなことをしていくと、まあ、負荷がかかりますよね。負荷軽減のためのいろんな小細工とかも、まあ、勉強してやって、で、そうやってやっていって、で、マップができてからも、動物を置いたり、敵キャラを置いたりしないといけませんので、まあ、その都度負荷がかかると。だからそういうようなことで言って、最終的に、まあ、発売できる水準の負荷に収めつつ、その芸術的な仕上がりっていうもの、まあ、見た目の部分大事ですからね、そういうようなこと、あとゲーム性ですよね、実際プレイしてみて、プレイしやすいかし、まあ、森がね、例えばめっちゃ多いと綺麗かもしれないけど、いざプレイするともう道に迷ってしょうがなくてノイローゼになっちゃうっていうようなゲームになるから、そうならないようにするとか、つまりね、これ総合芸術的な部分です。もちろん音も必要ですね。環境音とか、まあ、BGM とか、そういうようなものも必要だったり、いろんなエフェクトも必要だったり、天候も必要だったりしますので、まあ、一気に、やっぱ全部一気に来るんですよ。だから、ゲーム作りとしては、最初の、まあ、1ヶ月から3ヶ月間ぐらいかけて、システムを作りますよね。システムっていうのは大体主人公のキャラデザから始まって、その主人公のキャラが動き回る動き作って、で、ある程度武器を持たすとか、あとインベントリーとか作っていくんですね。で、それって意外と簡単っていつも言ってますけど、まあ、悪戦苦闘しましたけど、 まあ、1ヶ月から3ヶ月の期間があればできる。で、その後、じゃあ、ああ、マップだ。もう、いよいよ遊びのあの、フィールドだっていうことです。これを、スーパーマリオで例えれば、マリオのドット絵描いて、マリオが走ったり、ジャンプしたり、ジャンプ中にちょっと横移動できるとか、そういうところを最初に作って、さあ、その後で巻物みたいな横スクロールのマップだ。これができればスーパーマリオ完成だ。まあ音楽が別にいりますけども。で、そういうようなことで言えば、あの、横に長い、巻物みたいなマップを、ポチポチ作ればいいだけなんですけど、これが、やっぱり難しくて、で、スーパーマリオとかだったら負荷の問題はもう全然問題にならないですけれども、あれやっぱ宮本茂さんでないとできないっていうレベルであって、それが今 3D 立体のオープンワールドってなると、まあとても、大変なので、多くの人が多分ですけど、ここで挫折している。挫折ポイントが、このシステムが出来上がった後ワールドを作るっていうところで、簡単にできそうだと思ったらすっごく難しくて挫折するというようなところになってると思います。で、僕はもうここでずっと足踏みというか毎日いろんなことやってるんですけど、マップが出来上がらないで、やってるけど、でも諦めずにずっとやっていて、今、そのマップだけできる割合で言うと7割方来たかなと、思っているんですけどね。でね、技術的なそのワードをどうしてもいろいろ今日は出てくると思いますけれども、意外と YouTube とかにも上がっていないこのオープンワールドのフィールド自体を作る、まあ難しさやコツみたいなもの、そういうようなものを、いや本当に YouTube との動画とかでもシステム面のとこばっかりなので、ないんで自分で作ってあげてやろうかと思うぐらいなんですが、動画作るのすごいめんどくさいんで、やりたくないんで、ラジオで喋るだけで済ませていただきます。その、オープンワールドのマップで、僕まあ、なぜオープンワールドにこだわるのかというと、最初のきっかけが、もののけ姫の、ワンシーンを、再現したい。で、できれば、もののけ姫の、まあ、出てくるところを全部再現して、もののけ姫のあの世界を冒険できるようなゲームを作りたいって最初に思ったんですね。最初の企画が。で、その、もののけ姫の中で、なんかでっかい犬の家があって、石でできた、まあ、遺跡みたいな家があって、でそこに主人公のアシタカが、まあ、怪我してて、いてて、で、夜に気がついて、なんか崖っぷちみたいなところに立ったら、家がそもそも山のてっぺんの崖っぷちの際にあって、家っていうか遺跡みたいな石舞台ですけどね、その石舞台の先っちょに立ったアシタカで、目の前には東北だと思われるんだけどすっごい山があって、でた、まあ、谷だよね、谷があって川が流れててバンジージャンプするみたいな感じで、で両側が山になっていて、でその山はずっと地平線の彼方まで続いていて、でその山にはもう木が、いわゆるジブリの木がバーッとブロッコリー状に描かれていて、で月明かりに照らされて青白く光って、でまあ後ろにはでっかい犬がいるんですけど、まあそういう景色がありますよね、有名なシーンが。であれの再現からやってやろうと思ってアンリアルエンジン5で当時始めたんですけど、未だになんですけど、今週そこへ戻ってきて、俺が最初にやろうとしてたことが、実はコンピューターゲームの、一番の課題というか、一番難しいことなんだと。そして、だから、もののけ姫みたいなゲームが意外と出てないんだということが分かりましたね。唯一出てるのが、ゴースト・オブ・ツシマが、その、日本の自然を、かなり リアルに再現したものになるんですけども、あれはトリックが一つあるんですけどね。で、まあ、そのトリックは何でもかんでもスタティックメッシュにしているということで、スタティックメッシュっていうのは触れない。触れないというかコリジョンだけあるんですけど、当たり判定以外のものは何もないっていう、ただ見えてるもの、ただ、まあ、ぶつかるものっていうのをスタティックメッシュって言うんですけど、それだったら可能なんですよ。ところが、まあ、 木の場合切れるとか燃えるとかね、そういうようなことを考えるとスタティックメッシュではダメなんですよね。そうなると重さが出てくるということなんですが、例えばですね、日本の、山の特徴っていうのは、大体1000メートル前後の山がずっと連なる山脈っていうのが多くて、高くてもまあ2000メートルいかない感じですね。で、富士山とか3000メートルあって、日本アルプスとかもっと高い、まあかなり高いですけれども、高い山っていうのはいいんですよ。何も生えてないから、もう標高が1500ぐらい超えたぐらいから木が生えなくなるのかな。で、草原と花、まあ、いわゆる高原植物っていうようなものだけになれば、負荷の問題なくなるので、そういうアルプスみたいな山は、作るのも簡単だし、負荷も軽いので、全然できるんですが、六甲山、日本、僕ね、いつも家から六甲山見えて、ああ、綺麗だなって毎日思うんだけど、六甲山を再現しようと思うと、実は今のコンピューターでも、大変な問題が出てくるんですね。つまり日本の山は山のてっぺんまで木が生えています。で、まあ、中世の日本とか考えれば、人間がかなり木を切ってしまっていたろうし、特に昔の日本人は、昔っていうとね、縄文から弥生時代の日本人はですね、山の高いところに住んでいたそうなんですよ。で、農業はやってたそうなんですよ。で、農業やってたって言ってもね、米じゃなくて、畑作なんです。で、山の畑作なんですね。で、山で畑を作る農業っていうのは、何するかっていうと、山を焼くんです。焼き畑。で、山焼きをして、で、焼けた山には、すごい栄養があるんですね。燃えた木が灰になって、その地面に落ちるので。で、まあ、ほっといてもですね、そこに、いろんな草が生えてくる。その草の中にはお茶とかね、日本で山焼くとお茶勝手に生えてくるそうです。で、そういうので、まあ、他にも蕎麦とかいろんなものが、まあ自分で種まいたりするのかもしれないけど、とにかく焼き畑っていうのがあって、で、そこで栄養が何年かやったらもうなくなるのかな。だからどんどん移動してまた山焼いてって言ってぐるぐる回る。というのが日本の、農業だった。そうなんですね。その水田作、稲作が伝わる前は、そうやって山を主に焼いて、で、山を焼くっていうのは、火は下から上燃えていくものなので、山が全部燃えてしまうと、自分たちも死んでしまうので、山のてっぺんを焼くようにするそうなんです。つまり、中腹から上ですね。そういう形で火を放って、で、山の尾根状をこう燃やしていくんですね。で、その燃えた山のてっぺんの尾根が、畑になるんですよ。で、まあ、平たくするわけですね。その先っちょの尖ったところを平たくして、で、畑にして、で、作物を取って、また移動すると。で、もちろん山のふもとの辺は豊かな森なので、そこで木の実を取ったり、動物を取ったりしながら、その農業だけでやっていくんじゃなくて、半分農業、半分狩猟っていう形、採集っていう形で、まあ生きていたわけですよね。で、昔の日本って気候も違うのと、海面の、位置も違うのと、あと津波もやっぱり昔の人も知っていて、そういうことで山の高いところに主に住んでいたということなんですね。で、まあその山が高いって言っても知れてるのがミソで、日本の山って、まあせいぜい1000メートル前後で、大体人間が住むに、まあ、まだ都合いいのは500メートルぐらいの高さで、六甲山が最大1000メートルあるけど、まあ低いとこは200メートルぐらいなんですね。山っつっても。なので、200メートルの山でもね、山登りすると夫婦いますけどね。まあそれぐらいの高さのとこには、津波も来ませんし、すごく生活しやすかったんでしょう。でそういう形で、まあ山を焼いていくと。なので、まあそういうようなことなので、中世とか昔のその山っていうのは今とは違って、今はとにかく山切りませんので、六甲山も国立公園になってんで、もう全部ジブリの森状態ですけれども、その、ハゲ山っていうか、まあ、若草山みたいになってたとこもいっぱいあったろうし、 とにかく江戸時代までは一番の燃料というか唯一の燃料が木なので、木を切らないといけないと。で、木を切ってそれを炭にして、で凝縮した炭で今度鉄を作るんですよね。あれ薪じゃ鉄できませんから。それから、まあ、台所も薪を燃やしてたらもう煙たくてしょうがないんで、あれは炭を使うわけですね。だから炭っていうのは大量の木を、まあ、不完全燃焼させて小さくしたものを使うわけですよ。なので実際莫大な森が切られて、まあ、日々の生活のために消えていったということですから、昔の日本っていうのはハゲ山だらけだったらしいし、明治時代の写真とかを見ても日本の山っていうのはほとんどハゲ山なんで、まあそういう意味ではコンピューター的には負荷は軽くできるんですが、まあもののけ姫なんか見てもハゲ山の山もあるけど、ほとんどがまあうっそうとした森林ということで、よく考えたらやっぱり日本ってその山ものすごく多いんで、山全部をハゲ山にできるほど人間も強くなかったろうし、それに多分昔の日本人ってこの山の木は切っていいけど、この山はダメっていうのをすごく決めてたと思うんですね。それは神社とかそういう聖なる山っていうのはもう絶対手つけたらダメ。それから天皇が持ってる、まあ、国有林とか金属地とか呼ばれるとこや、あと天皇とかが鷹狩りに使うって決めてる場所とか絶対開発しちゃダメっていうのがあるし、あと貴族の持ち物とかお寺とか神社の持ち物って、まあお寺とか神社って山をもらうことが多くて、でその山っていうのは基本お寺や神社しか切れないので、普通の人が林業できないので、もうそっくり山が残っている、森が残っているっていうようなことだったと思われるんです。で一方でハゲ山になってる山っていうのは、じゃあ人民の生活のためにここで木を伐採してもいいですよって決めてる山がいくつかあって、でその山っていうのは多分切った木を低コストに、まあ、運んでこれるような立地関係っていうのかな、だから人の集落のそう遠くないところにある山のいくつかはいわゆる林業のあれで取っていいですよっていうような、まあ、里山みたいな状態になっていたんだろうと思われるんですね。そう考えるとやっぱりもののけ姫の山とかああいうのは、その山が日本の山の形を見ると山いっぱいあるんですけど、これまあ、瀬戸内海とかその海に近いところの山の木は切ったらすぐ運んでこれますよ、川を使ってね。ところがそのまた向こうの山、そのまた向こうの山って中国山地とかすごい、東北もすごいですよね。そうなると入っていったら生きて帰ってくれないぐらい大変だし、そこででっかい木があったって言って切っても持ってこれない。だから結局この先人の谷があるとかね、そこに橋がかかってないとかね、そういうようなもう激流が流れてよく遭難するとか、そういうようなところっていうのは運賃のコストがものすごく跳ね上がるから結局ペイしないので、もうそこの木は切らないっていうことになりますよね。なのでこれは山によって違ったんだろうと思われる。そうするとハゲ山ばかりの風景っていうのは多分海から近いとか川から近い、まあ人里に近い、すぐそこの山は結構もうハゲ山になっていて、その代わりそのハゲ山もね、ちゃんと人間がね、いくつか持っているハゲ山を植林して、それでこの山は今植林中だから50年木を切るなよっつって、こっちの山を今絶賛切っていて、でこっちの山はもうおじいちゃんの代が植えてくれていた木が、植林した木が立派に生えているので今絶賛切っていますよというような形でローテーション組んでたと思うんですよね。そうするとそっちの山っていうのは植林なので綺麗な、まあいわゆるまっすぐの木がいっぱい生えていて、背丈がみんな一緒、つまり同時に植えてるから、でそういう山っていう、のは人里にある資源山であって、やっぱ奥地にある山とは全然景色が違うんだろうなと思いますよね。でかつその人間の都合によって植えた木っていうのは資源として利用価値は高い木を植えようとしますので、当然杉とかヒノキとか高く売れる木であり、まっすぐ伸びやすい木っていうのを選んで植えるはずで、栗とかブナとか松とか ああいう、まあ、まっすぐに生えない木っていうのは、邪魔だから植えないっていうような形になると思うんで、まあ、そういう景色が広がっていただろうというようなことを考えたんですけども、そう考えると、やっぱりですね、全部をハゲ山とか全部を職人山にするわけにいかなくて、むしろ大多数の山は、うっそうとしたジブリ山だったんだろうなと思うわけです。なんせ舞台が、弥生時代の島根ですから、もうすごいですよね、中国山地が。それで、ダーッと中国山地があって、で、それが、まあ、ちょっと高いところからだとバーッと見えるわけですね。なので、それぞれの山の高さがそんなに高くないので、もう多分てっぺんまでブロッコリー状に木が生えていただろうと思われるんです。で、これをアンリアルエンジンでも再現しようと思うと、めっちゃハードルが高いんですよ。で、それはなぜかと言いますと、まあ木をそのびっしりと植えます。で、それはかなりの数になりますよね。で、ジブリみたいになるぐらい木を植えようと思うとかなりの数になる。で、それが円形になりますと、当然木一本一本は小さくなるんですよ。ところが、消すわけにいかない。消すほど小さくならない。もう消し粒みたいに小さくなるんだったら、もうカリングっていうやつで消してしまえばいいんです。で、もう山の形そのものを見せれば、それで済むんですけど、その山の形、丸裸になった山と、ブロッコリー状の森の生えてる山は、やっぱり見た目が違うので、ごまかせないんですよ。もっともっと遥かに遠くて、薄ぼんやりと影しか見えてない山だったら、もう山だけで多分大丈夫です。だから霧とかを濃くしてごまかすっていう手もあるんですけど、ゼルダ BOTW なんかかなり霧の濃い世界ですけど、あんまり霧の濃い世界にしちゃうと、その遠くにある山とか見えなくなるから、その景色そのものがもうないような状態にされてしまうので、やっぱ天気のいい日も欲しいですよね。そのモイスチャーな日は、雨の日とか曇りの日はまあ遠くの山は見えないとかでもいいんだけども、ピーカンの日も欲しいじゃないですか。だからピーカンの日が来たぞっていう時にやっぱ見えちゃうので、やっぱピーカン前提で作らないといけないんです。だからまあゼルダみたいにピーカンがないようなゲームでもう常にモイスチャーだったらしょうがないんだけど、あれはコンピューター上の都合でずっとモイスチャーになっているっていうだけの話なんですね。で、まあ、ジブリの森みたいな、もののけ姫とかを見ても、だいたい遠くの山がどれぐらいの距離離れて、もう、かき割りでいいぐらいになるか。かき割りっていうのはビルボードっていうんですけど、ただの板ですね。吉本新喜劇のセットみたいに、もう板きれいに山だけ書いて、ポンと置いとくと。で、その山の色を白っぽくしとけば、空気遠近法で遠くに見えてる山に見えるっていう、そういうね、一枚の板で済む、山の場合は、もう重さゼロに近いので、それ使えばいいんですけど、それってもう40キロ先とかめちゃくちゃ遠くの山でないと、ビルボードでは解決しないんですよね。で、ビルボードって近くに置いちゃうと、まあ、ゲームなので、縮尺で狭くして、まあ、4キロ先とかにビルボードを置いて、で、色を、白っぽくしとけば、遠近感は出るんですけれども、40キロ離れてるビルボードじゃなくて、4キロしか離れてないビルボード、まあ、かき割りがあったとしたら、マップを移動していくと、そのかき割りを斜めから見たり、まあ、上空に高い、まあ、エッフェル塔みたいなの立てて上から見ると、上から見ることになりますよね。そうすると、かき割りが遠ければいいんですけど、意外と近くにあるかき割りっていうのは、板だってことがバレちゃうんですよ。なので、めっちゃ遠くならかき割りでいいんだけど、まあ、そこそこ近いってなると、かき割りじゃダメっていうことになるんですね。じゃあ、やっぱり素直に木を置いていくしかないんだけど、その木が、円形になればなるほど、こう小さくなっていく。小さくなっていったらたくさん視界に入るので処理負荷がかかってコンピューター落ちちゃうってなるから、これなんとか軽くするための方策として小細工なんですけど、ナナイトと、LOD という2つの、まあ、やり方があるんですけど、ちょっとその説明をする前におしっこを行かせてください。
よいしょ。
まあ散々このラジオいつも聞いていただいている方、同じ話聞かされるような気するでしょうが、ナナイトはアンリアルエンジン5から、まあ、使えるようになった超絶技術で、まあ、あの自動ロッドシステムといっていいですね。で、アンリアルエンジン4までは、まあ、LOD って書いてロッドって読む、まあ、そのシステムで対応していた。で、LOD っていうロッドシステムは離れれば離れるだけ低ポリゴンの、まあ、差し替えていくわけですね。だから、プレイヤーにちょっと気づかれないレベルで、まあ、離れたらちっちゃくなりますから、ちっちゃくなるとちょっと形が崩れても気づかないんですね。そうやってポリゴン数減らした、まあ実際4種類ぐらいのモデルをこっちで用意しといて、それを本当紙芝居じゃないですけど、パッパッパってこうコンピューターが切り替えてくれるんですね。でこういう小細工で LOD システムっていうのがあるんです。ただまあアンリアルエンジンの7とはそれ全部自動でやってくれるので、すごく手間暇がなくなってすごくいい技術なんですけど、いつも言ってますけど、木には使えないんですよ、この、あの、ナナイトがね。で、揺れたり、半透明部分があったり、まあ、透明部分と透明じゃない部分がきっぱりあったり、まあ、そういう処理、まあ、植物に必要な処理を伴うとは、ナナイトはサポートしてませんってなるので、なんだ、使えないじゃないか。ということで、アンリアルエンジン4伝統のLOD システム、これはアンリアルエンジン5でも、まあ、引き続き使う羽目になるんですけども、 LOD システムっていうのをロッドで、まあ、使うとなるとですね、その、まあ、4、5種類の、ロッドを用意する必要があって、でこのロッドっていうのは、まあ、元になる、まあ、完全な木がありますね。で大体5000ポリゴンぐらいなんですけど、で、ロッド0、1、2、3っていうふうに、だんだん、まあ、低ポリにしていく場合には、まあ、自動で、割合を決めて、ロッド1は 50%、次は 25%、次は 12.5% っていうふうに、だいたい半々になるぐらいに、自動的に作ってくれて、あとは距離を、設定してやればいいんで、簡単は簡単なんですが、その作業、結構時間かかるんですよ。その、自動で作ってくれるのはいいんだけど、どれぐらいの距離離れたら、まあ、切り替えますよとか、そういうものを手動でパラメーター値に入れていくっていうのを、そのいろんなたくさん出てくる種類ごとに全部に必要ですよね。アセットごとに必要ってなると、それがなくていいんだったらすごい早いよな。ナナイトだったら早いんですけど、ナナイトは植物みたいなのは無理なので、チェッとか思いながら、まあロッドを作って、まあ行くわけです。ところがこのロッドで最後は、もう、消してしまうっていうのが一番いいわけですけども、木とかって、相当離れても、見えてるんですよ。だいたい木の大きさが10メートルから、まあ、大きいもので40メートルぐらいあるわけですよね。50メートルぐらい。で、まあ、一般的な木のサイズがだいたい10メートルぐらいで、で、まあ、針葉樹がその場合の、まあ、てっぺんまで入れて20メートルぐらいあるんですけども、そういうものっていうのは、マップで言うと1キロ2キロぐらい離れても小さくはなりますけど見えてるもんなんですよ。それがカリングでバッと消えちゃうと、まあ、ハゲ山が見えるわけですね。でも本来はちっちゃい丸っこいものになっても山を全部覆って見え続けてくれないと六甲山のようにならない、ジブリの森のようにならないので、これ消えてもらっては困るということで、最低ロッドをずっと映しとかないといけない。最低ロッドっていうのは元が一番綺麗な状態で5000ポリゴンある木だとしたら、だいたいね、まあ、1000ポリゴンぐらいまでは減らせれるんですよ。まあ、もうちょっと減らせるかな。500ぐらいまで減らせられるかな。でもですね、やっぱり、形が崩れちゃって、使い物にならなくて、それでそのロッドがね、切り替わる瞬間に気づかれないんだったらいいんだけど、気づかれる場合があって、で気づかれる場合というのは、その、ロッドに、まあ、ポリゴン減らしたときに、形がかなり崩れちゃって、ごまかしが効いてないってことなんです。だから、この割合を調整したり、いろいろ、まあ、その、切り替わる距離を調整したりして、 やっていくんだけど、その作業が果てしもなくめんどくさいんですよね。なのでやりたくないよなっていう中でこうやっていったら、もうそうですね、最後は1000ポリゴンぐらいになったものをダーッと表示し続けるとやっぱり重いと、うん、やっぱりね、もう消し粒みたいになってるのに、それでも1000ポリゴンも使ってたらすごい重いでしょ。だからこれなんとかならないのかっていうと、2つ方法があるんですよ。1つがインポスターで、もう1つが、フェイク、僕が名付けたんですけど、フェイカーです。で、フェイカーの方から言いますけど、フェイカーはこれ僕が名付けたんですけど、まあ正式名称わかんないですけど、とにかく一番最後のロッドに使う、やつを自作するんです。で、それはもう単なる、キューブとか四角とか、単なる四角錐でもいいんですね。つまり針葉樹林のもみの木の形を究極的に、簡略化すると三角コーンですけど、三角コーンのさらにポリゴンを減らしていくと四角錐になると思うんですよね。で、その四角錐のお尻の部分もいらないでしょ。で、キューブだったら6面体ですけど、この6面体というのはポリゴン12ポリゴン使うんですが、キューブだったらこれ丸い、まあお団子みたいな形の、木だとしたら、それ究極的に離れた時にはもうその立方体でいいんじゃないかと。で、立方体というのは上の板と下の板をなくしてしまうと、四方の4面の板だけ、これは 8面なので、ごめんなさい、4面なので、ポリゴン数は8ポリゴンになるんですね。なので、まあその上と下がないとそこ透明で見えちゃうんですけど、めっちゃ離れてますので真上から見ない限り透明には見えないし、とにかく四方に4つ面があれば、それにちゃんと色がついていれば、めっちゃ離れても何かあるようには見える。で、針葉樹林の場合は背が高くて細長いわけで、それ四角錐の、まあ、針みたいな風に見えるんですけど、それも、ポリゴン数は、四角錐の場合は、5面ありますよね。で、お尻の5面目を一番地面につくとこ、あれをなくせば4面になるでしょ。で、4面になるけど、四角錐の場合は面が1個ずつは、三角形だから、三角形の4面だから4ポリゴンでいいんですよ。すごいよな。本当に4ポリゴンでいいのかな。あ、いいんだよ。4ポリゴンでいけるんですね。で、これ画期的で、めっちゃ離れますと、それでもわかんないですよ。針葉樹林とか、広葉樹の場合でも、その、かなり離れてからそれに すれば、気づかれないレベルで、でもちゃんと見えてるっていうものになるんで、まあ、元は5000ポリゴンあるものが最終的には8ポリゴンとか4ポリゴンに減らすことができる。で、これだったら本当にジブリの森みたいにブワーッと生やしても、FPS がほぼ全く落ちないっていうぐらいの高成績を叩き出したので、フェイカーっていうのは僕の発明でございます。それは知らんけどでね、フェイカーに行く前にインポスターを説明するべきだったのかもしれないんだけど、インポスターっていうのは僕が開発したものではなくて、インポスターっていうのはね、魔法みたいな、魔法ビルボードと呼ばれていて、要はですね、すごい不思議なんですけど、こう、元のデザイン、3D 立体の木のデザインがありますね。それを、まあ、四方八方からカメラで撮影して、それで、その、まあ、自分のカメラが見る方向に合わせて、その、まあ、映像を見せるっていう形で、その、インポスターって詐欺師っていう意味なんですけれども、実際は立体物でも何でもないんですけれども、遠くから離れた時にそれぞれの角度に応じた写真を見せる。という、まあ、いわゆる小細工なんですよ。で、でもこれ結構すごくって、遠目に見たら全く遜色なく本物に見えるんですよね。で、どの方向から見てもちゃんとその形を作り出すんですよ。接近するとぐちゃぐちゃになるんですけど、まあ、離れてから使うものということで。で、インポスターっていうのを使うと、なんと、インポスターって、 8ポリゴンだけなんですね。たったの8ポリゴンで、まあ、できているわけです。で、その8ポリゴンというのは、なんか床に敷かれた板みたいなもので、それで、僕たちが見えている、その詐欺師っていうインポスターに見せられている像は、なんていうのかな、虚像なんですよね。で、それがどうしてできるのかっていうと、よくわかんないんだけど、マテリアルからできているんです。で、ごめんなさいね、マテリアルっていうのは、まあ、木とかにつけている色なんですけど、その色のマテリアルっていう技術もかなり魔法チックな技術で、うまくするとですね、そういう立体物みたいなのを、なんかそこにホログラムみたいに出せるんですよね。で、まあそういうような形でインポスターっていうのを使うと、元の5000ポリゴンある木とほぼ遜色ないものがそのまま8ポリゴンでずっと出せるので、さっき僕はあのフェイカーを使った時にはですね、実際はもう四角とか三角のトゲトゲを使ってごまかしてるんですけど、そうじゃなくてインポスターを使うと、もう本物そっくりレベルのか、まあ、複雑な形が虚像なんですけど見えていて、それを山全体にわーっと生やすと、ジブリの森みたいなのが、まあ、見事にできる。というのがあって、いや、なん、インポスターいいじゃんって思ったんですけど、これがね、ダメなんですよね。まあ、ダメな証拠にね、普及してないんですよね。で、今からなんでダメなのか言いますけど、まずインポスターってね、どうやって作っていいのかすごくわからなくてね、で、インポスターベーカーっていう有志の方が、作ってくれてる、まあ、無料のソフトが、まあ、プラグインを使えば、できますよっていうことで、まあ、そのやり方ばかりが紹介されていても、僕もそのやり方でやったんですけど、確かに、そのインポスターを手作りするために、まあ、最適化されたようなプラグインで、で、自分でいくつかのものをインポスター作ってみたんですよ。ところが、これね、市販アセットでインポスターが装備されている木とかのインポスターはすごい綺麗なんですけど、自分で作るインポスターはそのレベルまでいかないんですよ。市販で売ってる木のアセットについてるインポスターっていうのも、もう超レアっていうか、めったにそんなお目にかかることなくて、僕がかなりたくさん持っているいろんなアセット集の中で、一つだけ、その、インポスターを装備している、スタイルスケープっていうアセット集が、まあ、購入したものの中にあったんですけど、なんだこれすげえな、カルカルでリアルなジブリの森できてんじゃんっていうのが一つあったから、気づいたんですけど、しかし、それはやっぱプロがやってるから、なんか裏技でやってるのか知らないけど、綺麗にできてるんですけど、このインポスターベーカーで自作で、まあ、何らかのアセットを、その360度から写真撮ってインポスター作るっていうのを簡単にできる装置なんですけど、やってみるとなんかですね、色合いが元の木とそのインポスターで焼いて出てくる木が色が違うんですよね。なんだこれっていう感じで色が違う。それからこう離れた時に光の反射率が違うとか、影の出来方が違うっていう問題があって、で、それがどうしても直せないんですよ。で、そもそもインポスターっていうのは、そのインポスターベーカーみたいなんで焼いて使って、まあ、はめるんですけれども、後から色とか、そういうものがほぼ変えられないんですね。形も変えられないし、その、なんていうのかな。そこがやっぱ普及してない理由でしょうね。自作するのも難しいし、その、後から色を、全く変えられないことはないけど、自由に変えられないとか、そういうようなことがあって、結局、これ、縮尺も変えられないのかな？あ、まあ、縦の長さとか変えられるのかな？とにかくですね、その、もともと、スタイルスケープっていうアセット集についてるインポスターすごい優秀なんだけど、だけどもこれしか使わないってなると、もう木のデザインはスタイルスケープの木のデザイン一択になってくる。で、スタイルスケープっていうのは結構4000円ぐらいで買ったアセット集で、針葉樹と広葉樹とそれぞれ2種類ずつぐらい入っていて、インポスターがついていて、かなりいいんですけどね、ただ、やっぱり、 デザインをもう一切変えられないから、自分としてはもうちょっと違う風にしたいなって言ってももう変えられないんですよね。なのでってすごく悩んでしまったわけです。で、まあインポスターは結局のところ手間だし、これだけ普及してないところを見るとやっぱ僕と同じ問題で、なんかいまいち、ブレイクするにはならないっていうのが、まあ、インポスターっていう技術で、完璧に作る技術があればインポスター対応したらかなりいいと思うんですけど、僕の方ではインポスターは相当時間をかけましたけど、完全には、まあ、使いこなすことはできませんでしたね。なのでフェイカーっていう自分で名付けた、その遠くになると四角とか三角になっちゃうけど、まあ遠目ではほとんどわからないレベルだし、まあ、遠くなれば霧をかければいいじゃないっていうようなことで、ごまかしが効くよっていう手を、採用しようと思ったんですけど、ここで一つ気づいたのは、結局そのフェイカーを使う場合もその四角とか三角っていうのが露骨にバレちゃうと嫌なので、相当離れてから最後切り替えないといけないわけですね。その相当離れるっていうのはおよそ1キロぐらいかな、1キロぐらい離れて切り替えればほぼ気づかれないレベルになるんだけど、そうするとその1キロまではフェイカーを使えないから、最低ロッドの、まあ、1000ポリゴンぐらいのものを使い続けないといけないわけですよね。で、そうするとかなり広々と山とかが見える場合にはやっぱりどうしてもスペックを圧迫するだろうというようなことで、まあ、大体だから1000キロより先っていうのはいろんな障害物が基本見えないし、大体見えて困るのが大体1キロ以内なんですよ。高い山とか登ってそのマップを見渡すと一番負荷になるのは1キロ以内が一番負荷になるんですよね。で、1キロ以上っていうのはそもそも天気が悪ければ多分見えないし、霞をかけとけば天気が良くてもほぼ見えないので、そもそもあまり意味がないと。じゃあ1キロ以内でフェイカー使うと三角とか四角っていうのがもろちょんばれするので、これはいかんなということで、抜本的な解決策にならないと。やっぱり1キロ以内、500メートルから1キロぐらいの中遠距離っていうもののそのジブリの森感の木が邪魔にならないようにマシなわけにはならないねっていうのが、まあ一つ出てきたんですね、問題として。でね、そこで僕はふと気づきました。ナナイト使えばいいじゃないっていう話です。ナナイトはアンリアルエンジン4では使えなくて、5でしか使えなくて、5はバグだらけなのでやりたくないということで4に戻しましたけど、なんとまた5に戻したんですね。ところがナナイトでは何度も言ってるように植物は実際使えません。でも完全にポリゴンの塊ね、透けてる部分とか揺れる部分がない、動きアニメーションもしない、まあ石のようなものだったらナナイトいけるわけですよ。ということはもう完全にそのガチガチのポリゴンの木とかだったらナナイトでいけるじゃんか。でもそのガチガチのポリゴンの木ってまあ無機質で木漏れ日も刺さないし、まあ、あんまりいいものじゃないよねという絶望があったので、ずっとここで僕は行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりしておりました。ね。自作でポリゴンの木作ったと思えば、やっぱり、イワノフさんのアセットがいいから、まあ、人の作ったアセットに戻ったり、行ったり来たり行ったり来たりしてましたけれども、また行ったり来たりしまして、自作ローポリに戻ったんですよ。で、このローポリの、木だったら7糸使えるので、7糸使えるメリットってやっぱ絶大で、そのアンリアルエンジンで散々やってきた、まあ、LOD ロッドを、3つ4つ装備して、で最後にそのロッドにプラスアルファでそのフェイカーかインポスターっていう、これね別のデザインなので、 その自動的に作られないので、自分でブレンダーなどで作ったフェイカー、あるいはインポスターベイカーで作ったそのインポスターを、最後に最低ロッドのとこにインポートっていうことでダウンロードしてきて、はめるっていう作業をしないといけない。大変だよね。で、ナナイト使えばそういうの一切いらない。ナナイトってもうロッドの項目なくなるんですよ。それで完全に自動的にコンピューターの方が全部アンリアルエンジン5がその遠くなったらまあポリゴン減らして近くなったら戻すっていうことをシームレスにやってくれるので綺麗だし負荷かからないしもう最高の技術なんですよね。ただ限定的であると。なのでじゃあもうこう石みたいにガチガチの木であることは我慢してそれでやればジブリの森みたいなそのことはできるんじゃないかと思ってやりました。そうするとできましたね。実際ポリゴンはガチガチなんですけれど、やっぱジブリの森ってその中遠距離なんですよね。なので中遠距離がいかに美しく見えるかでいうと、もう木の葉っぱがこう揺れてるとかいちいち木漏れ日が差すとかいうのは近距離の話なので、中遠距離ではそんなに問題にならないことなので、こうポリゴンの木とかでも十分ジブリの森っぽいものは、まあ、できますよね。ただ近くによるとそのポリゴンの木だと木漏れ日ささないし完全に影になっちゃうし、まあ、あまり、まあ、固い感じがするし良くないかなと思うんですが、これはどっちかに諦めるしかなくて、近くに寄った時だけその木漏れ日の刺す木に切り替えるってこともできませんし、できたとしてもものすごく違和感あることになるんで、もうそこは割り切るしかないっていうふうに思っているつらつら考えた結果、一週間前は岩野さんという綺麗なアセット、まあゼルダっぽいアセットを作ってくれる人ので統一してそれで作ってしまおうっていう風にやってたのを、やっぱりローポリのガチガチで やろうっていう風に、また戻りました。というのはね、実はね、結局僕のツイッターとかで短い動画上げてるのを見ていただいたら、岩野さんのそのスタイライズのゼルダっぽい木とかすごい綺麗だからそっちの方がいいじゃんと思ってくれる人多いと思うんですけど、確かに綺麗なんですけど、ゲームを作る労力がじわじわと真綿で首を絞めるように上がってくるっていうことが分かったんですよ。岩野さんだけじゃないんだけど、ゼルダ風の木っていうのは本物の木よりはローポリゴンだし、スタイラーズで様式的で同じデザインのいっぱい植えたりしてもね、あんまり違和感ないしとてもよくいい感じなんですよ。で、もともとアセット種には木が3、4種類入っていて、あと草が数種類入っていて、あとシダ植物とか茂みとかも数種類入っていて、そんなに多くないよね。そんなに多かったらね、やっぱコンピューターは不可になっちゃうし、種類はなるだけ少なくて、それで全部合わせるとすごいリアルな森に見える、結果としていい感じに見えるっていうのがいいアセット種なので、それはすごくいいんですけど、結局ね、スタイライズ系っていうのはある種フォトリアルとほぼ一緒なんですよ。どういうことかというと、ゼルダの、まあ、BOTW ね、大抵の方やったと思うんですけど、かなりやっぱりリアリティ感じますよね。それで例えばね、そのゲーム作ってオープンワールドのマップ作ってて一番難しいなと今思ってるのは波打ち際の表現なんですね。それでこの一番簡単な方法はマップ全体に1枚の面を置いてそれを海にするんです。で、それに水のマテリアルをはめれば半透明でブルーの綺麗な面になるんで、とりあえず暫定的に海はこれでいいと。で、その海の実際は山の高いとこから低いところにこう水が流れて、川から池、湖から川、そして、海っていう風になりますけれども、ゲームでそれを再現するのすごい大変だからもう割り切っちゃって、 山の川も、もう湖も、海も、全部同じ水面の高さにしてしまおうと。で、同じ一枚の面で、海とか水を全部一括で表現して、それで、あとは地面を一定以下に深く掘っていけば、自然にその面が現れるので、一定高度より下っていうのは全部水なんだっていう世界を作るっていうのは一番簡単な方法です。で、これはマインクラフトとかドラゴンクエストビルダーズもそうだし、バルヘイムもそうだし、他には、何があるかな。まあ、結構、サンドボックスビルドゲームではポピュラーで、水の高さが全部一緒っていうのは、まあまあある話なんですね。なので、これで別にもうしょうがない、いいじゃんっていう。まあ、今、アンリアルエンジン5とかでは、フルイドとか言って、こう、リアルに水が高いところから低いところの顔を流れていくような、ものもどんどん開発されてるんですけど、まあ、5年先ぐらいにならないと、カルカルでは実現できないと思うんで、今無理にですね、すごいものを実装しようとしたって、絶対ゲーム完成しないと思うんで、そこはもう妥協しようと思ってるんですけど、スタイライズの森って、結果としてかなりリアルなものができるんですね。そうすると、例えば、池の水や湖の水は、すごく静かでもいいじゃないですか。で、川の水は、なんか、同じ方向に流れてほしいですよね。で、これは一応作ることができるんですよ。ところが、一番難しいのは、海の水で、その、海の水って砂浜がこうあったら、砂浜に向かってもう打ち寄せてきますよね。で、その、水のマテリアルに波を起こすことも可能だし、その波の高さを変えたり、速度を変えたり、方向を変えたりすることはできるんですよ。できるんだけど、その、砂浜の形って大体こう、三日月のようなカーブを描いてますよね。それに対して、水の波紋っていうのは、波っていうのは、地形に沿った形で、こう、できるじゃないですか。ところが、マテリアルに当てる海の波っていうのは、一定方向にバーッと同じように流れる。だから、大海原の沖合ならそれで全然いいんですけど、陸地の近くになるとおかしいんですよ。波が完全に砂浜の形と全然関係なく流れているっていうようなことになるからおかしいぞと。で、砂浜の形を、じゃあその波のあれに合わせてやろうかっていうと、もう地形が変わっちゃうし、砂浜ってマップのいろんなところにあるとしたら方向違いますよね。北向いてたり、南向いてたり、東向いてたりすると。それに対してですね、その一枚の面だと波の流れる方向全部一緒ですから、場合によっては陸地から海の方に波がこう流れるというありえないことになってしまうと。なので、これ本当に困ったなということになるわけですよ。で、海の面を増やして、その海の面を、こっちはこう流れる、こっちはこう打ち寄せてくるっていうふうに、切り替えるとすると、今度はその海の面同士が隣り合ってる境界線上どうなってるんだっていうような話になって、これめっちゃ難しいと。で、結局さっき言いましたけど、湖も川も池も全部同じ標高で一面、一つの面で表現している場合には、海の面を使うとしたら湖まで波立ってしまうし、川も全部海の波になってしまうし、じゃあ湖で行くのかというと、海が全部湖並みに静かになってしまうんですね。で、ということで、いろいろなアセットも、まあ、吟味したんですけど、現状の技術では、これはですね、実現する方法はない、軽い実現はない、重くすればできる。でもそれはオープンワールドの広いマップではちょっと実現ほぼ不可能ということなので、じゃあどうするよって考えた時に僕の結論としては、それはマイクラみたいなんでいいじゃないかと。つまり海でも川でも池でも全部水面は波立っているけど緩やかにしか波立っておらず、いわゆるこう白波みたいなものが打ち寄せるようなものは諦めるとして、ただ やっぱそれでも水面は綺麗ですからね。ドラゴンクエストビルダーズ1とかの海とかもそうだし、あのなんていうのかな、こうただの池みたいな状態だけどとても綺麗ですよね、水も水面っていうのはね。なのであの、まあ、そこは諦めようとなるとですね、この市販のアセットの森が結構リアルな出来なのに海がチャプチャプお池みたいな状態だと違和感が出ると。マインクラフトとかは世界が全部ブロックでできているし DQB もそうなので意外と気にならないわけですよね。水が変にリアルすぎるとこっちの世界は全部ブロックでできてるのになんでこっちの海だけえらいリアリティあるんだよっていうことで、まあむしろそっちの方がいいのぐらいですけれども、その僕らが作ってるオープンワールドはそのマイクラみたいなキューブの世界ではないとなると、どっちに降るのってなると、このスタイライズアセットを使うと簡単に綺麗な森がわーっとできるんですけれども、海に打ち寄せる波もなければ川を流れる水もないっていうことで、すごく違和感出てくるわけですね。というよりそれは森のそのクオリティが生地化高いがために、水のクオリティも引き上げないといけないぞっていうことになっていて、それは一時が万事でいろんなとこに出てくるわけです。例えば地べたに木がバーッと入ってますけど、草も張った方がいいよねっていう話になりますよね。で、それは木が下手にリアルだと、のっぺらぼうの地面からいきなり木が生えてると違和感がある。だからその木の根元を隠すには草原を生やしてやると、まあいい感じでごまかせる。っていうことはあるんですけれども、これも結局木のクオリティが中途半端にいいがために必要に迫られてやってることで、で、これって腐って、これまたまあまあ負荷になるんですけど、腐って、まあいるのかいらないのかって言うとほぼいらないわけですよね。で、ゼルダの場合は草とかすごい綺麗だし、まあ、風の表現とかにも役立ってるけど、ゼルダの草って全部枯れるでしょ？で、バッタ出てきたりしますけど、あれゼルダの草って、重いんですよ。つまり、あれただの草じゃなくて、あれアクターなんですよ。プログラムを含んだ全てアクターなんで、その草っていうのは剣で枯れるとか、火つけたら燃えるとか、プログラムを全部持ったアクターなんですよね。ということは、ただの草じゃなくて重い草なんですよ。で、それをゼルダの方ではもう絶妙にうまく実現してるんだけど、僕らのゲームでそのゼルダみたいにちゃんとインタラクト性のある草でやるとしたら負荷が重い。だけどじゃあ負荷がかからない草っていうと、ただ見えてるだけのスタティックメッシュのもう何ら世界に影響しない草というものを生やせばまあまあ軽いんです。ところがね、その草がボーボーに生えている草原に建築物を建てるときって草邪魔じゃないですか。だから草をなくしたいから草刈りできるようにしたいんだけど、草刈りできる草っていうのはやっぱりゼルダの草なんですよ。で、ただ見えてるだけの草っていうのは消すこともできないので、まあずっと生えているわけですよね。そうすると邪魔だなこの草って思った時には、まあやっぱりアクターにしないといけないっていうことなので、これ草問題も出てくると。で、つらつらオモンビルにやっぱこの草問題も、木が生実家いいデザインしてるから草も生やさないといけないわけですよね。これが重くそマイクラみたいな、それも初期のマイクラみたいな絵でいいんだっていう風に最初のハードルを下げておけば、木は、まあ、マイクラの場合はブロックをこうたくさん使ったデザインですよね、四角いデザインですけど、自分の場合はローポリのマイクラみたいな木で、地面は緑色でもう草を生やさないで、海はこう池も川も全部同じ波打ってるけども優しく波打ってるだけの水で、中に潜ったらちゃんと水中のエフェクトあるけど、その水自体が波だったり、打ち寄せたりは今のところ僕どうしてもね、それいずれはできるようにしたいんだけど、今のところ僕の技術は不可能なので、もうこれ諦めると。で、まあそういうような、形でデザインを デザイン水準をガッと下げました。はい、ガッと下げました。なのでそのこれまでの僕の進捗状況のビデオとか見ていただいた方には劣化してるじゃんと思われるかもしれませんが、これかなり勇気ある決断で、あの全体のクオリティというか、まあ、なんていうかな、時代を巻き戻したような形で、あの今の最先端だったらこれぐらいのことを当然できるよねぐらいのハードルを巻き戻して、まあ、5年前 の、 あのパソコンでやってますし、5年前のゲーム作りだったらこれぐらいでも許されるだろうっていうところまで戻すことによって、あの実質完成度が上がる、あ完成度というか、まあそう開発度が上がるというか、つまりさっき僕はランドスケープがほぼ7割型できましたと言いましたけど、これが4割ぐらいから7割にガッとアップしたのは、何も手を動かしていっぱい山森を置いていったからではなくて、あのなんていうんですかね、ハードルを下げたことによって完成までのあの全体量も減ったってことなんですね。でこれはですね、例えば昨日やったのは、その自作の木を使ってそのペイン、フォリッジペイントでバーッと生やしていくんです。生やすこと自体はものすごい簡単なんですけども、まあ岩野さんとか、まあ、市販のアセットの場合はですね、そのリアルなので木の種類を何種類かブレンドして、草をブレンドして、花をブレンドして、シダ植物をブレンドしてペイントしてできる森が初めてなんか説得力のある森になるんですけど、これが大変なんですよ。というのはですね、数種類の木とか草とかをブレンドして、あのペイントのブラシに登録して、でブラシの半径サイズをこう変えて、でベターっとお絵描きソフトみたいに塗っていけば、そのランダムに木がバーッと入るんです。でその木の密度とかも変えられるし、大きさのランダム値とか角度のランダム値とか、そういうこともパラメータのところでいじれば、まあ、全部できて、で、森を作っていけるんですが、一つ問題があって、アンリアルエンジンのフォリッジの、まあ、落ち度なのか知らないけど、たまにというか結構な割合で、ものすごく、近くに木が生えたり、その2本の木がね、ほぼ1本っていうような近距離に生えたり、場合によっては全く同じ場所に違う種類の木が、1本ずつ生えていることがあるんですね。で、これは、なんていうんですかね、お互いにこれ以上の距離近づかないでっていうパラメーターがあればいいんですけど、ないんですよ。一種類の木だったら、これ以上最低限距離を保っておいてくださいねっていうパラメータがあるんで、それを上げていけば、それぞれがあんまり接近せずにこう、生えてくれるんですけども、種類をたくさん増やすと、その相互の種類の中で、そのお互いのディスタンス保しましょうっていうのが、なんか効かないのか、その、ものすごく近くに、生えることがあるんですよ。まあまあ。で、これ、いっぺんにブレンドするからいかんのかなと思って、別々にブレンドして、ペイントしていっても、その、同じことなんですよね。で、どういうことかというと、この、マップにペイントした森があって、明らかにこれおかしいだろう、バグだろうってわかるように重なり合った木とかは、一個一個選択して消すことはできるんで、自分で見て回ってパトロールして、あ、これバグだわって言って消していくっていうようなことをする必要に迫られるわけです。つまり、これ多くのエンジニア気質の人がここでゲーム作り止まっちゃうっていうのは、こういうことは現代のゲーム作りではやらなくていいはずだろうっていうようなことをどうしてもやらないといけないとかまだあるんですよね。そうすると嫌になっちゃうんだよね。で、その、なぜかというと広いマップに森をバーッと描いた場合には、すごい途方もない数になるんですよ。木の数が、何万本とか何十万本じゃないですかね。で、それを 全部パトロールして回ってバグがないか見て回ってあったら消していくっていう作業をやろうと思うと途方もないでしょ。なのでまず僕は8キロ四方のマップを4キロ四方にまず戻して、あの全体の面積を狭くすることにして、さらに使う マップ全体の中でも行ける場所を少し狭くして、でなるだけ自分への負荷を減らして、でその木も一種類ずつだったらそういう変な重なり合いを起こさずに塗れるわけなので、そのリアルな木がリアルなっていうかゼルダっぽい綺麗な木が一種類ずつでペイントされてたら明らかに違和感あるんですよ。なんだこれってなるんですけど、そのマイクラというか、なんていうのかな、こう完全ローポリの木、デザインの木とかだったら、例えばまあレゴの木みたいな緑色で三角コーンみたいな形のシンプルな形のポリゴンです。でこれだったら一種類でバーッとペイントした時にこれは重なり合い起こらないので、いい感じで塗れるんですね。でものすごくなんていうのかな、原始的というか、リアリティの反対側にあるような森になってしまいますよ。まさにレゴの森みたいな、レゴの森って言っても昔のレゴですね。昔のレゴの木っていうのは種類があんまりなくて、もう木ってもう出来上がったゴム製のパーツがありまして、で丸い木と三角の木の2種類しか基本なくて、でこれを、まあ、これ自体がレアなパーツですけれども、なんかそういう作品集とか見ると中世のお城の横に森とかがある場合に三角の木を、まあ同じサイズですよ、同じサイズでもう決まった形のものをいっぱい並べるしかないんですよね。でもいっぱい並べるしかないけど、なんかもうレゴを見るプレイヤーとしてはもうレゴの世界の当たり前が身についているので、木の一本一本の大きさが違わなくても、一本ずつちょっとずつ傾いてなくても、まっすぐ綺麗に三角形のもみの木みたいなのがザーッと生えてるっていうので十分森に見えるんです。そこは脳内補完がされるんですよね。でこの脳内補完っていうのが大事で、やっぱりファミコン時代にゼルダのファーストゼルダなんかでも森があるけれども、森の木って一種類のただの木、マッシュルームみたいな形のものですよね。で色が茶色とか緑とかでバリエーションが3種類ぐらいあるけど、それでも基本的にプレイゾーンの木はただの緑と茶色でできた、まあ普通の木で、で、それがマップのヘリをこう壁のように置いているじゃないですか。あと皆さん親しみ深いドラゴンクエストの1、2、3ぐらいの、山、も、林、丘とかってさ、すごい様式的に、特に丘なんて、なんていうのかな、こう、黄土色の、なんていうのかな、この、溶けたチョコレートみたいな形のものがマップに何個も置かれてるだけですよね。だけどもうドラクエやってる方は脳内補完が発動していても、そういうコンピューターゲームのなんかアンチエイリアス機能みたいな機能が脳内にあって、で、あ、このゲームはこうなんだからって思っちゃえば、もうそれでそれが丘に見えるし森に見えるし、まあ、山脈に見えるんだよね。だからドラクエの山なんて同じ形の尖った白っぽい山があって、それがいっぱいダーッと書いてあったら、そこに日本アルプスみたいに、ああこれはすごいでっかい山がここにあるんだなとか、こう見えるじゃないですか、なぜか、ね、真上から見下ろし画面を俺たちは見てるだけなのに、そのもう一つの脳内ではもっと広いフィールドを山を見ながら歩いてるっていうもう一つの妄想がはかどっていると思うんですけど、そういうふうに人間の脳にはそういう性能があるから、何でも今のゲームはとにかく本物っぽく見せようって言って人間をバカにしていってますけれども、人間ってもっと賢い生き物だから、このゲームではこれで勘弁してねっていう割り切りをはっきりやれば、プレイヤーはすぐになんていうのか、脳みそを切り替えてくれると僕は信じています。なので結局海は 本物の海みたいにいろんな表情を見せないけど、これで岩辺してね、それでも海って綺麗だよねっていうことで海とか湖を出しているし、あの木っていうのも、あの本物の木ってすごく複雑でコンピューター泣かせだからレゴの木みたいなんで行くけど、これで許してねっていうことで、あのレゴの木みたいなのでやっていくことにしました。でこれによってもう散々今までも研究してきた草ももう使わなくていいんじゃないかっていうぐらいになったので、あの正直ね、草は好きだったので使いたいという気はあったんですけど、やっぱりですね、あのアンリアルエンジン5にすると、そのなんていうんですかね、ルーメンを今切ってるんですよ。それは草とルーメンの相性が良くなくて、草原を、まあ、作る場合にはルーメンを切った方がいいんですよ。ところが そうすると負荷が軽くなるんですね。ルーメンを入れるとルーメン自体に負荷が結構あるので、それに草の負荷が加わって結構重くなっちゃうので、あの草を使うんだったらもうルーメン切るで、ルーメン使うんだったら草を使わないっていうことで考えると、もう草をやめてその代わりルーメン戻そうかなと思ってます。でルーメンの、これもアンリアルエンジン5にある、あの4にない技術なんですけど、ルーメンを使うメリットっていうか、使わなくても結構綺麗なんで、アンリアルエンジンはあのいらないかなと思ってたんですが、ルーメン使うメリットとしては、例えば松明の炎とかは、あの四角いキューブを光らすだけでルーメンだったら代用できるようになるんですね。でそれがない場合には、あのポイントカラー、あ、ポイントライトっていう、まあ、豆電球みたいなものをファイヤーの中に、まあ、埋め込んで、それで周りを照らすっていうことをしないといけないんです。で、このポイントライトっていうのも、あの、これビルドゲームの場合は、松明をもう家の周り中に置きたいやつとか出てくるわけですよ。で、そういうのを禁止はできないので、いいですよって言って、やるとね、フォールアウト4でもやっぱあの豆電球が大好きで置きまくりましたけど、あのやっぱりそれ重くなってしまうっていうことで、予期せぬことになるので、ルーメンでこのエミッシブカラーっていう、まあ、ただ板切れを発光させるっていう方式でいくとですね、ポイントライトを使わなくていいので、多分やってないですけど多分軽い状態を保てると。ででも焚き火の炎が四角かったらいくらなんでも変ですから、みんなやっぱそういうエミッシブカラーだけで焚き火や松明の炎ってやれないじゃないですか。でも考えればマイクラとかの焚き火や松明ってやっぱりただの四角いキューブでしたよね。でまあそれから煙のエフェクトみたいなのが出るけど、そのエフェクトもなんか四角い板切れで表現してますよね。で言うと、それだったら僕の方でもできると。つまり炎自体はキューブで、で煙として上がってくるエフェクトは使うということですね。ただポイントライトはいらなくなるというようなことで、結果としては、まあ、まあまあ軽くなるのではないかなと、まあ、期待しています。でルーメンが、まあ、あると建物の中の、まあ、明るさや暗さとか、その洞窟みたいなところのそういう感じとかは自動でやってくれるので、まあ、この辺もやっぱ手間暇がかからなくなるということで、まあ、そのアンリアルエンジン5の、まあ、大目玉であるところのナナイトと、まあ、ルーメンで、この両方は最新ゲームのかっこいい絵を作るために行きますよみたいによく喧伝されているけど、僕としてはゲーム作りを早く完成させるために貢献させる技術としてずっと期待してきたので、そういう使い方は現状できないんですけど、僕のやり方ならできるということですよね。あのね、多分ですけどナナイトとか、今植物に使えないんですけど、そのうち使えるようになるはずです。でこれそうなったら本当にゲーム革命起きますよ。今なんだかんだ言って、あのスタジオジブリみたいな、あの日本を舞台にしたゲーム少ないのは、この問題が解決すれば一気に 席を切ったように増えると思います。だってみんなやっぱりああいう森とかあの絶景っていうとあのコンピューターには苦手な木とかがいっぱい生えてる世界ですよね。なのであのそれを狭い範囲で表現するのは簡単なんだけど、広く一望できるとか言うとコンピューター苦手なんですけど、ナナイトがそういう柔らかいものもサポートするようになれば、ゲーム開発はもう革命的なことになると思う。で、それが何年後になるか分かんないんだけど、それを見越して、それになったら僕もまたスタイライズの木とかをナナイト化して、綺麗なものを作ればいいんですけれども、当分はマイクラみたいなあのやつに戻して、まあ、やっていこうと思っています。でね、あの僕思うんですけど、今8月11日で、今作ってるゲーム作りを、まあ大人の自由工作だと考えれば、夏休み1ヶ月ゲーム作り没頭して、できないっていうのはおかしいんですよ。だって小学生でも夏休みの自由工作を1ヶ月与えられて、最後の3日間ぐらいで泥縄に作ってきますよね。それでもみんなが、ため息を漏らすぐらいすごいものを作ってくるガキがやっぱり多いじゃないですか。で、僕は、そう、いい大人がほぼそれだけやって、もう半年間ぐらいゲーム作りしてますけども、1ヶ月、夏休みをもらって、好きなだけゲーム作りしていいよって言われて、できないっていう状態が、僕は異常だと思うんですよね。で、ガンダムのプラモデルが、まあ僕は大体1日2日で作る方なんですけど、まあそんなもんじゃないですか。で、今大人がガチガチで頑張ってやる人で、それですごく性格が、まあ綿密な人って、一つのガンプラ1ヶ月かけて作ると思うんですけど、まあそれでも1ヶ月ってとこでしょ？何年もかかってんだよ俺ってやつは、やっぱお前それは何かお前に問題あるよっていう話であって、凝りすぎだよっていう話であって、まあ1ヶ月かけて一つのガンプラ作る人っていうのも相当凝り性ですよね。で、僕は色まで塗って、だいたい1日か2日。で、ちょっとやっぱロボットは大きくなってくると、1週間ぐらいかかってしまいますね。60分の1とかになるとね。だからやっぱゲームもそうなんですけど、なんか図体がでかくなってくると無駄にやっぱ時間かかるんで、やっぱ手頃な小ささって大事だなと思いますよね。144分の1っていう、まあ、ポピュラーなサイズと100分の1っていう、ちょっと一回り大きいだけでもやっぱり違いますし、食玩みたいなサイズの、あれ何分の1か忘れましたけど、ものすごい小さいサイズの、やつを丁寧に作る人もいるんですけど、食玩ぐらいのサイズのやつを作ると、やっぱり早いんですよね。制作期間が。で、もう手のひらサイズっていうか、もっと小さいぐらいのものを持って、面相筆とかでやるのは、まあ、大変な作業でしょうけど、それでも、やっぱ、作業時間は短くて済むんですよ。なので、まあ、そういうことを考えると、ゲーム作りも、やっぱり、何年もかかるのおかしいと。で、任天堂がいつも言ってます。300人かかって6年経ってまだ続編できないって言ってますけれども、ゲームなんだからそれは当たり前なんだってすぐ何でも飲み込んでしまう人に僕はアンチテーゼをぶつけたい。もっと疑問持てよって。僕らがやってるゲーム作りって、まあ、ゴッホとかゴーギャンとかピカソとか、レオナルド・ダ・ヴィンチが、まあ、絵を描いていた油絵を仕上げるのと同じぐらいの労力だと僕は思っているんですよ。で、あれでも、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチは変態だったので、モナリザにものすごい時間をかけて、あれ何十年もかかって完成しなかったみたいな、まあ完成したのかな。でも、もう人に売らなかったし、あの人はモナリザとか、まあとにかく、レオナルド・ダ・ヴィンチは天才だけど、とにかく、頼んだものが出来上がってこないことで有名な画家ナンバーワンなんで、あの人は特別おかしいとしても、ミケランジェロとか仕事早かったそうですし、まあ、ゴッホとかゴーギャンとか、ああいう人たちが、まあ、渾身の作言うて書くのがよく知りませんけど、まあ、1ヶ月とか3ヶ月とか、まあ、その絵のサイズにもよりますね。やっぱでっかい絵っていうような時間かかるわけで、まあ、手頃なサイズの絵ってなると、家に飾れるぐらいの絵ってなると、 大体1ヶ月ぐらいで完成させるんじゃないですか。で、それで、それが僕のゲーム作りの一つのモデルで、なんせ、ゴッホでもゴーギャンでもいいんですけど、絵描きって一人で絵描いてますよね。だからゲーム作りで僕は一人でゲーム作ってるので、まあそこが一緒なんですよ。で、いや、ゲームは3人で作るもんだ、5人で作るもんだって人いるでしょうけれども、やっぱり3人で描く、その、油絵とか5人で描く油絵っていうのはないことはないけど基本ないじゃないですか。だから、やっぱりアートっていうのは一人で作りたいし、その夏休みの自由工作ってやっぱり一人で作るもんですよね。でも、やっぱ1ヶ月の中の他にもいろいろ宿題がある中で夏休みの自由工作、それを一人の少年が作るんだっていうと、まあこれぐらいの規模のものになりますよねっていうことですよね。つまり枠がはまってると、まあ答えが出しやすいわけで、ゲーム作りっていうのに自ら枠をはめてないからみんな無限にやらないといけないことが増えて、で、任天堂が300人かかって6年かかっても続編できないっていう状態が当たり前にされてしまって、それで一方でその個人は任天堂さんでさえ6年かかって300人かかってできないんだったら俺は一人でやってるんだから30年かかってできなくても許されるだろうって思ってるとしたら、それは大間違いだよって話です。やっぱりそれだったらもう即刻ゲーム作りやめるべきであって、僕は講談師だったから、まあ新作講談っていうのは大体月に2本は作ってましたけれども、メディアジャンルによりますけれども、僕ゲームの場合はまあ半年間やってきて、でまだ1本もできてません。それはまあ勉強期間がいるからね。だから勉強期間はどうしても制作期間とは別にいるから時間かかってますけれども、その先のことも考えても、じゃあ1本できました、2本目、あと3年後ですね、みたいな。これ今、当たり前じゃないですか。今、ゲームの世界で新作できました、次回作は4年後ですね、っていうのは当たり前なんだけど、これ大手が大体4年に1本新作出せればいい方みたいなことを必ず言うけれども、これ個人で、やる場合には個人がまあ4年に一遍ですねとか言ってられないでしょ。そうすると個人はじゃあ1年に1本っていうのでも、今世の中で1年に1本出せるインディーズっていうとすごい仕事が早いって言われるんだけど、なんていうのかな、僕は3ヶ月で、まあいつも言ってるスノマタ一夜城の思想ですけど、3ヶ月で1本作れる体制って開発しないといけないと思ってる。開発するんだよ。発明だよ、発明。で、そのためには、いろんなものを切り捨てて、省く。で、千利休の、わび茶の精神で、まず、姫路城や大阪城を建てるの、一人で建てるのではなく、まず茶室を建てる。だ茶室だったら一軒家より小さい。だ一軒家の離れに、茶室を建てる。で、4畳半でいい。で4畳半で、粗末なあばら屋でいい。で、余計な装飾はいらない。で、そこにアセットが増えてくるよね。茶碗とか、茶釜とか、増えてくる。だけど、これもむやみに増やさない。で、デザインには、やっぱり、凝る部分はあるんだけど、凝っていったら、キリがない部分があるから、まず、アセットの総数を減らすんだよ。だからお茶碗とかそういうもののバリエーションを極力まで減らして、その3つか4つしか使えないアイテムのデザインはセンスをぶっ込んでこだわる。でこだわるんだけど、それはややこしいものを作るのではないね。シンプルなんだけどいいよなこの色は、みたいなことでこだわる。でそうやってコンパクトなゲームを作っていく。だから例えば、まあ音楽とかも、そのうちぶつかると思うんだけど、やっぱり基本的な環境音と BGM も、そのあまり音楽したものじゃないもの、まあコンピューターが最近自動で作ってくれたりもするし、まあその辺もちょっとどうするかまだ決めてないけど、とにかく、まあゼルダみたいな凝ったことはしないっていうふうに、割り切っていくと。で、そういう形で、ゲーム作りには当然ここは時間かかりますせっていうところを、いかに、 革命を起こしていくかっていうことだなと僕は思っていて、今3時間になりましたね。これいつも言ってるけど、今回もやっぱりそのブレイクスルーできたと思いました。まあ割り切って岩野さんのアセットだけで全部組んでいくんだって言った時も早くなるかなと思ったんですけど、一見早くなりそうだったんですけど、やっぱりスタイライズ系のアセット使っちゃうと円形の問題が出てきたり、まあ、海の水とかの問題が出てきたり、草の問題が出てきたり、マテリアルも結局岩野さんのアセットに限定してやっていってもですね、マテリアルやっぱりスタイライズ系のアセットに使われているマテリアルかなり複雑ですし、種類もどんどんじわじわと増えてきてしまって、で石とかもマテリアル必要ですよね。つまり、まあ、岩野さんの石のアセットを使えばいいんですけど、そのアセットにはまっているマテリアルも結構その巧みなマテリアルがはまっています。そういうものをちょっと変えようと思う場合は解析に、1日かかったりしますし、その何ですかね、こう見事なアセットなんだけど、こだわってると大変で、あとですね、そうそう、UV の問題っていうのがあって、ちょっと UV ってまた出てきましたけど、要はですね、その物体に、マテリアルっていう色を当てていくんですけど、大抵はただの色ではなくて、なんかテクスチャーが貼ってあるんですよね。でそのテクスチャーにいろんな凸凹や立体感とか別に加えていくことができるのがマテリアルなんだけど、まあ、テクスチャーがありますよね、木の柄とかね。でそれをそのなんていうんですかね、この伸び縮みするじゃないですか。だから立体物にメッシュにコリジョンの言葉よ、メッシュにテクスチャーを当てた時にメッシュの四角の伸び縮みによってこうテクスチャーが伸びたり縮んだりするわけですよ。でこれを不自然じゃないようにするためにはやり方があって、 UV っていうそのいわゆるいじら、まあ、UV をいじるんです。まあ、UV っていうとね、もう鬼門でね、もうブレンダーでも鬼門が UV なんですけど、でそれもまた手作業みたいになるんですよ。めんどくさいんですよ。なのでこれもですね、テクスチャーを使わないでもう単純にマテリアルを色だけマテリアルっていうものにしたらですね、 UV がどうであろうと全然結果に関係しないので、いわゆる昔のゲームみたいな、本当そうですね、初めてポリゴンが使われた時代みたいなね、ああいう時代のゲームの感覚でいけば、もう UV とかいらないんで、 UV ノーマル全部いらない、そういうものが全部いらないということは、もうちょっとカッとなってる感じもしますけれども、なんていうのか、ゲーム作りを一人で3ヶ月でも長いわけだから、夏休みの自由工作だったら1ヶ月しかいとまがないんだから、3ヶ月じゃ足りないんだけども、まあ大体1ヶ月っていうのはさすがに無理だという中で、まあやってるんですけどね。でね、コリジョンなんですよ。コリジョンがあなた大事なのよ。ね、コリジョンって衝突判定ってやつで、まあぶつかるやつなんですけど、例えば木があるでしょ。で木のまあその立体がメッシュって言うんですよね。まあ何でも立体のああいうポリゴンデザインのことをメッシュって言うんです。でそれがそのままコリジョンになってくれてたらいいじゃんって、まあつくづく思うんですけど、そうはならないんですね。コリジョンっていうのは多分もっと、高度なものというか、その衝突判定といって、これ以上キャラを活かせないとか弾が当たるとか、そうやってまあ、コリジョンに物が当たった時どういうことを起こすとか、そういうトリガーにもなるので、ただのメッシュではダメで、コリジョンっていうのは結構なんていうかな、重いものなんですよね。なのでコリジョンを出すと、その複雑に見える木にもすごいなんていうのかな、雑なコリジョンが当たっていて、僕たちはその雑なコリジョンに引っかかっているだけなんだけど、それ分からない程度になっているので、まあ、騙されているという形なんですね。でこれをコリジョンっていうのをまたアンリアルの方で自動的につけてくれるんですけど、 ダメなんですよ、これが。もうアンリアルエンジンの自動コリジョンシステムっていうのは本当にダメダメで、ろくなコリジョンつけ上がらないんですよ。なので、手動で、つけていくとなると、めっちゃ大変なんですよ。それも、手動でつけられるコリジョンっていうのは、ただの直方体か、円柱型じゃないな、丸ですね、球体型、あるいは、カプセル型。まあ、カプセル型がほぼ円柱型ですけど、それぞれを、その、自然物、木だったら、こう、曲がった枝とかに、直線的なものを当てていって、コリジョンを作るっていうのは、至難の業っていうか、死ぬほど検証になる作業になるんです。なので、ダメじゃんってことです。第一、そんだけ、枝とかにコリジョンを、一個のコリジョンって足りなくて、いくつも直方体とかを置いて、それらしくするので、負荷的にも良くないし、もう自分の腕も爆発するというようなことで、一番やりたくない作業ですよね。でも、一ついい方法があって、ブレンダーで、コリジョンを作るっていう方法があって、で、これだと、まあまあ楽に、ちゃんとしたコリジョンを、そのメッシュと同じ形の、コリジョンを、まあ、コピペして作るような形でできるんです。まあ、まあまあめんどくさいけど、よっぽどこっちの方が、まあいいっていうやり方で、外部の、ソフトでコリジョンを別に作って、当てるという方法があって、で、これやってるんですけど、結局これもですね、問題があってですね、その、ブレンダーで、その、メッシュと同じ形のコリジョンを作っても、いざ、その、アンリアルの方に、まあ、入れて使うときにはですね、これね、いわゆる、ボコ型はダメで、全部デコ型になる。つまりですね、なんていうのかな、S字カーブみたいなコリジョンを作って、アンリアルに入れても、S字の出っ張ったところ同士が繋がれて、凹んだところは絶対に、なんていうのかな、あれされないんですよ。こう、表現されない、表現じゃないな、なんていうのか、こう、評価されない、言葉が出てこない。うん。そう、実装されない、言葉が出てこない。その、凹んだ部分が、加味されないんですよ。違うな。もう俺、日本人失格だな。でね、その出っ張ったとこと出っ張ったとこをつなぎ合わせたコリジョンに自動的に変えられてしまうわけ。なので結局コリジョンっていうのはその単純な形でしか作れないわけ。丸いものだったらいいし四角いものだったらいいんだけど、ちょっとでもくぼんでるところがあるものっていうのはできないわけね。で、そういう制限がもうある中で言うと、このコリジョンに関しても結局、レゴの木みたいな超シンプルなローポリの方が軍配が上がるんですよ。それだったら本当に単純な長方形のコリジョンでもいけるし、シンプルなコリジョンでいいわけだから、そのデコボコで頭悩ます必要がほぼないわけですね。なので、木の幹ももうまっすぐでいいし、そういう枝とか一本一本いらないっていうような状態のデザインにしておけば、コリジョンの問題も、すごく、簡単になるし、軽くなるし、作業量減るっていうことで、やっぱりこれって、僕たちは、コンピューターが進化して、やれることが増えたけれども、それに人間が追いついていっていないというか、騙されているというか、あれもできますよ、これもできますよって言って、わーいとか言って、それに付き合ってると、命がいくつあっても足りないっていうぐらい時間かかっちゃってるのが現実なので、僕はあえて言いますけど、5年、10年前のグラフィックでゲーム作るんだ。アンリアルエンジンで5年、10年前のグラフィックでゲーム作るんだっていうぐらいまで撤退した方がいいと思ってます。で、そんなゲーム評価されないだろうっていうのを覆していきましょうよ。グラフィックは5年10年前のもうポリゴン、もっと前かもしれないポリゴンなんだけど、でもやると面白いじゃないかって。だって、この木のコリジョンでも、 僕が作ったレゴの木みたいなののコリジョンというのは非常に正確に再現できるわけですよね。ちゃんとキャラクターがこの見えてる形と同じコリジョンでぶつかれるわけですよ。それがリアルっぽい木っていうのは一見いいんだけど、じゃあその木に登ろうかって思うとコリジョンが正しくつけられていないから変なところに透明の壁があったり変なとこ通れたりするわけで、なんだこれっていうことになるんだけど、これが今の、まあ、ゲーム機の、まあ、アンリアルエンジンの限界であり、意外とそんなもんなんですよね。なので目に見えている幻は本物そっくりレベルまで来ましたけど、それにまあ、AT フィールドみたいに、それに絶対必要であろう側ですよね。側の、いわゆるこのコリジョンは、コンピューターは苦手なんで、我慢してくださいって、詐欺みたいな話だろうっていうことなので、やっぱりちゃんとコリジョンあってのことだろうと思いますね。ちなみにですね、そのメッシュの形そのままのコリジョンっていうのもないわけではなくて、それ複雑なコリジョンっていうのを使えばいけるんですけど、これね、全く動かないものにしか使えないんです。だから山とかならいいんですけれども、例えば木とかだったら壊せたり切ったりできないといけないから、消せたりしないといけないから、まあ、消せるだけならいいのかな。つまり完全にスタティックなもの、まあ、完全に動かないものだったらそれでもいいんですけれども、そのメッシュそのままをコリジョンにしてくれるんですけど、ちょっとでも動くものとかだったらダメなので、そうなんですよということです。だからですね、つくづく思うのは、このスタティックメッシュだけでゲームを作れば軽いし一見すごい見た目のゲームができるってことなんです。つまりゴースト・オブ・ツシマです。ゴースト・オブ・ツシマはアンリアルで作ってるわけではないと思いますが、あれの再現っていうのは実はスタティックメッシュ一辺倒でやればできるんですよ。だからゴースト・オブ・ツシマの木って一切切れないですよね。ただぶつかりはしますよね。っていうのはスタティックメッシュっていうのは単純なコリジョン、じゃない、複雑なコリジョンを当てれるわけですよ。全く動かないから。しかも全く動かないスタティックメッシュっていうのはプログラムいらないので、軽いのであんだけ置いても大丈夫で、かつそのゴースト・オブ・ツシマの中ではこう森を歩いていたらなんか小さな枝みたいなのが生えていて、それは取れるっていうのがあるじゃないですか。その竹とかでも一本だけひょろっと生えていてそれをゲットするみたいなのありますけど、あの一本だけ生えているのが あのアクター、ブループリントアクターになるわけですね。つまりボタンを押したら取れるとかエフェクト出るっていうのは、その本来木全部に あってほしいことなんだけど、それすると重くなるから森の中に一本ずつポツンポツンと生えていて、それをゲットすれば、まあ、資源になる。という、一つの、まあ、アイディアではあるんだけど、全然楽しくないっていうやつですね。だから、もしですね、例えば戦国時代の、日本だったら、もう、山の木とかは、そうやって表現してしまって、でその山の木を、自分で切って回るゲームではなく、自分がもう大名とか信長だったらそんな木こりみたいなことはしないので、その木こりの NPC が森の際に住んでいて、そのまあ、いわゆる木こりの家に行ってで木を直接買うというような、まあ、ゲームにすればむしろ軽いものができるんですね。すごい森を作ってもその森はただの見えてるだけの森なので軽っ軽なので、それで木をいちいち切ったりする必要がないので、軽っ軽だけどすごいゲームは結構できるんですが、ただ今作ってるゲームは一応オープンワールドサバイバルサンドボックスゲームなので、そのなんていうのかな、軽っ軽にはなるけど全然面白くないゲームになってはしょうがないので、これは悩みましたけど、やっぱり木は切れないといけないだろう、石は砕けないといけないだろうっていうのが あったので、まあ、そういうことに戻しました。そうです、木だけでなく石も、もう石も究極的に言えばただのキューブですね。石って皆さん角がこう取れていて、だいたいちょっといびつな形をした四角っぽい、形っていうのをイメージされると思うんですけども、全然やっぱり それするだけでも、まあ、ポリゴン数違いますし、まあ、ナナイト使えばポリゴン数問題にならないんですけどね。まあ、意外とですね、結局ゲームの中の石って資源でしかなかったりするので、複雑な形を持たせるべきか、まあ、ただの立方体かというと、機能的に言うとただの立方体でも一緒です。石ってね。で、うん。石の存在が何をするべきものなのかっていうと、障害物であり、目隠しであり、そういうものですよね。資源でありと、そういうものですよね。それだったら、もう石はただの四角でも一緒なんですよね。はっきり言うと。なので、まあ、本当プロトタイプゲームメーカーです。つまり、よく、プロトタイプアセットって言って、すごくシンプルなデザインのものばか入ったアセットがあって、で、それって、まあ、その、お試しでこう、レベルデザインするときに使うやつみたいなんで、プロトタイプ集っていうのが、まあ、あるんですけども、一点皆さんね、本当その、そうそう、プロトタイプなんだと思って作ったらいいんですよ。後から差し替えれるから、もうもっとリアルな機が良かったなと思えば、後から差し替えれば全部リアルな機に変わるから、とりあえずは、超ローポリっていうか、その、プロトタイプアセット集みたいな、ものというか、例えば木とかってね、極論すれば、鉛筆みたいなものでもいいし、ただの四角い柱でいいんですよ。で、むしろその方が、この10メートルの柱があって、10メートルの柱っていうのを使えば、10メートルっていうのが決まってるから、悩まなくていいでしょ。で、そういう形で、やってから、後でその柱を本物の木に、すり替えれば全部本物の木になりますんで、そういう風に作っていく方が賢いなっていう風に思って、で、僕の場合はそのプロトタイプのデザインで全部作ったら多分それが気に入ると思うんですよね。どうしてもこれじゃいかんって思う人は本物志向にしていけばいいんだけど、その度に負荷がまたじりじり上がっていってどうなるでしょうっていう話だけど、僕は、なんていうのかな、見た目の美しさはもう分かったから、とにかくゲームがしたいんだっていうのが一つと、そのとにかく軽がいいんだっていうのが二つなんで、プロトタイプで作っていって、完成にこぎつけさせようと思います。なので、完成予想、まあ、発売予定日っていうのが9月いっぱいって宣言してたけど、とりあえず今、8月いっぱいに前倒しします。というのは、無理なんだけど、絶対無理なのは分かってるんだけど、夏休み、子供たちの夏休みが8月いっぱいじゃないですか。で、おじさんはもっと早くからゲーム作りしてるわけですよ。もう、1月22日からゲーム作りしてまだできてないんですけど、まあ、それは勉強期間がかかったからっていうのもあるんだけど、とにかく、子供たちと一緒に僕は8月31日までの夏休みを疑似体験しようと思っていて、そこに今回の自由工作の締め切りを持っていこうと思います。うん。だから8月31日にゲームができたとしたら、そっから1ヶ月かけてどうやって、まあ、販売するためにいろいろゲーム作りとは関係ない部分でいろいろ勉強しないといけないことがまた出てくるから、それに1ヶ月ぐらいはかかるだろうと見越しているので、それすれば、まあ、9月末までに、まあ、リリース可能になるじゃないですか。で、まあ、到底無理とは思いながらも、やっぱいや無理ではあってはいかんと、もうすでに半年かかっとるんだから、だらだらとやっぱゲームっちゅうのは時間かかりますさー言うて、もうやめましたわって言いたくないんですよ、僕は。もう僕だって命がけでっていうか、もう講談師という仕事を20年間やってきた仕事をはっきり言って打ち捨ててゲームクリエイターになってますので、やっぱゲーム作り大変っすわーって言って、もうこれ以上泣き寝入りしたくないんで、本気でやっぱりゲーム作るためにチープなゲーム作ります。チープなゲーム作ります。で、チープであるならできるはずだって今聞いてて思った同士はいるんじゃないですか。チープなゲームだったら俺にもできるかもしれないって思った人いるんじゃないですか。そうです。最低限今のゲームだからこれぐらいのクオリティは必要だよねって思っちゃえば、もうゲームは一生できませんよ。一人とか三人では一生できません。大手には一生勝てません。 そうじゃなくてやっぱチープなゲームを作ろうぜっていうところに戻ってマイクラ精神のようなものに戻っていくべきであって、それでコンピューターのスペックや自分の時間に余裕があるんだったらクオリティ上げればいいじゃないって話であって、それ以前にやっぱ頭から尻までとりあえず作らないと全体のそのなんていうのかあれ分かんないですよね。総データ量とかその全体に負荷がどれぐらいかかるかとか自分の体力がどれぐらい削られるとかそういうことっていうのは頭からお尻までいっぺん作ってみないと絶対分からないので、だったらさその狭いさなんか一つの部屋から脱出するような小さいミニゲーム作ればいいじゃんって思った人いるかもしれないけど、それだったら結局オープンワールドのボリュームは体験できないんだから、その形だけ狭い部屋のゲーム作れてよかったねじゃないじゃないって、まあそれも偉大なことだけど、やっぱりオープンワールドのゲーム作りたいっていうのは揺るがせにできないんだから、そのオープンワールドのゲームを1年とかかからずに作れるような発明っていうのをやっぱり着々と進めておるつもりです。まあ今日はね、ごめんなさい、ラジオ3時間ちょっと喋って、今昼の4時なんですけど、昼じゃないな、夕方なんですけど、こっから今日のゲーム作りやらないといけないんで、まあまあ、腕もね、休ませないといけないんで、腱鞘炎のこともありますんで、また腹ごしらえして、この後、夜にかけてゲーム作り頑張りますので、はい。来週、皆さんに会えた時には、マップの方は、まあ、完成して、その先の動物で苦しんでるかなと思いますけどね。動物は苦しむと思うんだけど、やっぱり鳥が出したいんだけどね。鳥をやっぱりちゃんと出したいんだけど、いかに軽くやっぱり鳥を表現するかって言うと、やっぱ鳥も相当何か、シンプルな表現の仕方を しないといけないでしょうね。うん、まあ、いろいろ尽きないですけどね。うん、で動物できて敵作らないといけないし、敵できたらまあ音ですね、音をどの段階ぐらいから本格的に入れていくかもやっぱ考えないといけないしね。うん、まあでもそうこうしているうちに完成ですから、夏休み8月中にガチで頑張れば完成見えるんじゃないでしょうかね。うん、マジで。うん、なのでいろいろ縮小する形で、でも完成を早めるということをやっています。まあでも、いろんなことをやってますよ。だから複雑なこととかも挑戦して、あ、やっぱこれきついわって思ってやらないっていうために1日2日かかったりしますから、勉強はめっちゃしてます。生涯で一番ぐらい今勉強してますのでね。はい。というわけで、まあ皆さんまたね、来週お会いしましょう。レコン。Gisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa